あ、滝さんって、
はい、
はい、ということで底辺文学系トークラジオ29歳までの地図第270回、
お、わかんないです
だと思います、はい、はい、まあ270回になりましたね、うん、うん、なんかあれですね、なんか最近中上賢治の、あの19歳の地図を、はい、読み直したんですけど、読んだことあります？
確かある。あの僕全然本とか読まないんで、なんかこのラジオのタイトルが決まった後に、はいはい、読んだことないなって思って読んだんですよ。
このラジオ一応ね、タイトルの元ネタが、あの29歳までの地図の元ネタが、あの中上賢治の19歳の地図なんですけど、はい、なんかあの新聞配達を、ね、してる青年がね、うん、こう届けに行った先でこうムカつく対応をされた家にこうチェックをつけて、うん、なんかいつかはぶち殺してやるみたいなんで、うん、まだいたずら電話とかかけたりするっていう小説なんですけど、
はいはいはい、なんか結構物騒ないたずら電話かけんでした。
そうそうそうそうそう、
奥さん今からみたいな、なんか
なんかあのたまに僕もなんですけど、結構なんかあのたまに19歳の地図マインドでウーバーイーツをするときあるなと思って、
あ
えどういうことだ
こいつらみたいなぶっ殺してやるみたいな気持ちで。
そんな注文ある？
いや、なんかこう届けに行った先とかでなんかこうはぁーみたいな感じでなんか対応されると殺してやるみたいな気持ちになることあるなと思ってでもなんか結構ウーバーイーツこうねやってるとね、なんかこう19歳の地図的なモードでやってそうな人とわかんないけどなんかあの普通にあのスポーティーにやってる人となんかいろいろいるなと思いつつ、なんか現代版19歳の地図を撮るなら
まあまあ完全にね
ウーバーイーツだなと思ったから、このアイディアを使いたいやつは俺に連絡をくれ。
いや多分みんな考えてるよ。
いやこれも
平成レトロと同じ。
これ俺だね、これ俺だね、これ俺だね。あの使ってもいいけど、使うときはこれあの19歳までの地図の山田さんが言ってたんですけどっていうのをちゃんとつけた上で使うように。一応
なんか期限主張して権利を、うん、
あの俺言ったからない
よ、特許ばっか取ってるやつ
みたいな。言ったからあれと
特許ヤクザじゃないですか
うわ今言ったから、
これ商標権ヤクザみたいな
多分もう作られてるよきっと。
いやない、2020年5月31日これが今俺がこのアイディアを言った日付だ。あのこれ以降に言ったやつは、
え、でもなんかさ古くからあるわけじゃん、なんかそのうちセミとかもさ言うたらそういう話じゃん。あれあれか、うん、あれはピザのデリバリーのなんかあのビラをポストに、あの高級住宅のポストにいっぱい入れといて、はい、それがなんかこう抜き取られてないってことはあのバカンスで留守にしてるんだなっていうのが分かってその家に住むみたいな話だっけ確か。
あ、そうなの、俺は分かんない。
あのキムギドクのやつ。
あ、そう、あれ普通に見てないかもしれない。
あ、マジで、
うんうん、でキムギドクさ、それさコロナのさ、ちょうど入れ替わりのタイミングで新作あって、
豪華客船のやつ。
そうそうそうそう、なんかあれ見たい、
早く
見る。そうです、明日からね映画館再開だからね、明日行ったろうと思って。ちょっと、
あ、そうっす、僕明日あのあれ予約しましたよ、なんだっけ、あの許された
こと。ああ、いいな、許されたことで早く見なきゃな。
あのね、あの席がね半分しかないんで。
まあそうだ
よね。ああ、そっか。
結構あとその深夜上映とかも基本的にしないでしょ、うん、ちょっと上映時間短縮してるからさ、うん、あの行きたい時間って大体なんかその仕事終わりだったら9時からとか行きたいけど、もうないのその時間はやっぱり今。まあまあまあ、でもやったのは喜ばしいですよね、再開して。
しかも新作1作目だからね。
ねえ、うん、許された子供たちと、まあ結構ちょこちょこいろんな映画館でいろんなもの買って、結構なラインナップ、
ね、ラインナップ、
ね、そう。でもなんかね、北千住のシネママリンだっけな、なんかシネマなんとかってところがソナチネかけんのね。
へ
え、ちょっとね、うん、
すごいよ
ね。
いや、なんかちょっとだ、あ、多分新作が控え、出せないまだ、うん、あの多分このタイミングで出してもあのいわゆるフルの状態で劇場回せないから、大手の作品とかってかけたがらない、配給会社の方がかけたがらないから、多分まだステイしてる状態だと思うんだけど、結果としてなんか劇場ラインナップがすごいことになっていて、なんかもう今東宝シネマズでロングウェイノースとかかかってまして、いや、なんかね、東宝シネマズのスクリーンでロングウェイノースもう一回見たい感じはある。
確かに。
写真美術館だったから、別に写真美術館が悪いわけじゃないんだけど、
グランドシネマサンシャインの IMAX でまた天気の子か
かる。 あれね、俺絶対予約しようと思ってステイしてたんですけど、なんか前日の夜9時から販売開始らしいんですよ。僕明日映画の日なんで、
うん、
すぐ予約しようと思ってるんですけど、
あと、なぜか年前で続行やってる方針
が多分今年の1月に、うん、あの 4K リマスターやってたから、うん、あのなぜかワンスアポンアタイムインウエストと続行やの用心棒が
物が出ても別にないのになぜか
ワンスアポンアタイムインウ ゲストが見たいな、
なぜこのタイミングでっていう。俺なんか最初はワンハリやるんだと思ってさ見てたらハリーちょっと書いてないんだけどね
まあでもワンハリのタイミングでね、あとインザウエストの配給券も買ってたからと思うけどね。
そうとか結構なんか謎ラインナップの映画館が今闇鍋映画館みたいなのがあちこちに生まれ て,
だ
って
闇鍋だけど食材豪華じゃねみたいな。
そう豪華、
いや本当ね、いいんだよね。あの見逃したさ、あのなんだっけ、メイドインアビスの映画版
とか、うん、あやんの、
あそこで何やるっていうか、多分上映 の, なんかその残りっていうか、うん、そのいや本当はなんかまだ上映期間あったのに、うん、あ上映終わっちゃったみたいな。
えちょっと見て見て
池袋でやる、
見て撮ろうぜ。
あ、ね、
メイドインアビス、
メイドインアビスね。
ちょっとね、俺、まあ、これの期間中に結構熱かったコンテンツとして、勝手に熱かったコンテンツとしてメイドインアビスありますからね、うん、
そう。えでもあのね、天気のことうまいことはしごできないスケジュールなんですよ、ね、だから2回あの池袋に行かなきゃいけない。
俺明日あの新聞芸座行く予定なんで、あのあれ
タッカ
ー、タッカーとあと蜘蛛の巣の、
蜘蛛の巣、
そうね、
蜘蛛の巣だと
やばい、
ドラゴンタトゥーの方
なっちゃうから。でもそれちょっと日本だと明日見て、うん、ちょっと時間あったらメイドインアビス見ておこうかな。
あいいっすね。
なあ、うん、いやね、メイドインアビスいいんです
よ。いいんですよ、それ知ってますよ
本当に。
一番いいところで終わっちゃったからね、
ね、
アニメ版。
そう
って言ってもアニメ版やってたのも2年前とかね。
そう結構、うん、まあ、このタイミングでなんかそういや話題になってたから見るべかっつってね、コロナの時で、うん、見たらね、メイドインアビス面白かったんですよ、うん、はい、
はい、
皆さん知ってると思いますけどね、うん、はい、どうも藤原山田です。
あ、アトリディレクターの金内武希、夏アニメーションです。
はい、
どうもレイトです。
あ、どうも高島です。
はい、
はい、
こういう感じでね、
まあね、ようやくなんかこう映画ラジオとしては、
はいはい、新作をね、
うん、ちゃんとねある程度扱えそうな感じになってきましたね。
ね、でもな、まあ、この期間正直でも配信でめぼしいのは大体やったかなみたいな
ね。なんかね結果として
そうか、
いやなんか、
そうなんか
配信でまあタイラレイクとかさ、
あタイラレイクと
アンカットダイヤモンド、
アンカットダイヤモンドと、うん、あとあのハーフオブイットはやれてよかった。
なんかあの辺って多分通常の映画をずっとかかってたらなんか、まあ、あえてやらないみたいなこともあったかもしれない。
その3本はやってよかった、うん、
でもあとねその住人たち
は、まあ、ホースガールとかもあります
ね。あ、ホースガールですね、うん、そう、ホースガール、アンカットダイヤモンド、ダフブイットとタイラレクはやってよかったね、う
ん、でも他その住人たち行くんじゃないじゃあ言ってやれよっていうかわいそうだろ、そんな悪い映画じゃなかったんだよ
まあまあまあ、まあ、まあ面白いっちゃ面白い
面白いって、あの世の中ね大体の映画ね面白いっちゃ面白いと思う
そう、
はい
ですね。
まあね、そんな言ってますけども、
はい、
まあ、ね、このタイミングではまだ新作はやれないということ
で、やれないですね、まあ、今日ぐらいから、うん、まあ、ちょっと自粛ぐらいから新作
だったり、またすぐね、なんかどあの自粛にやり戻りますってなる可能性あるから、まあね、
ちょっと正直
早めに見といた方がいい。
次の第2波に備えて、やっぱ今のうちに、
うん、
そう、その中で
やり逃げ、
そう、うん、シムゲザーがあと今ね、あのあこのあと6月の末に大林信彦もやるから、
寂しん最初なんだっけ、寂しん坊と野行き山辺行き、
ちょうどね野行き山辺見てないから。
本当ですか、
見たことないから。
あれガッビガビのビデオの映像で見たけどね、あれ本当ねひどいっすよ。もう戦争となんかね、あの思春期のこう無邪気すぎて暴力的なエロが同居してて、なんかダメだろこれみたいな、なんか女の子のなんか尻とかおっぱいとかバンバン出てくるんですよ。
はいっす
ね、まあまあまあ、あの当時の時代だから分かるんだけど、にし今見てもちょっとね、これはちょっとワンパクすぎるぞっていう。
なんだっけ、台湾のあの下品な青春、
あそう、あの頃
君追いかけた、
あれでもさ、あの授業中オナニーする、
いや結構やばいで、
え授業中オナニーしたことないですか。
ないよ、あんの
あのこれあのこのラジオに最初の方で言った金子くんと最初仲良くなった時にあの頃君を追いかけた問題について喋ってたんですけどなんか中学生の頃ってなんかそのどこまでエロくてバカなことをできるかみたいな、なんかこうまあカッコつきのその童貞スピリットみたいなの、
うんうん、
結構持ってたんで、
うんうん、てかなんかそういう時代だったよね。
時代、いや、うん、時代なのあれ。
そういう時代
あれだって90年代前半とかでしょ。俺2000年代前半とか、
うん、
なんかでそう俺の学校にも俺含めね、あの授業中になんかオナニーしてやったぜとか、俺は射精まで行ったよみたいなので、なんかその5人ぐらいの中で偉くなるために競うみたいな。
いやなんかでもあのエロだからすみませんね、不快な話からすみませんね、あのオナニーイキリ話は結構
そう
ね、まあなんか
何なんだろうね、だってあれさ、だってね、射精じゃんただの一人で、
あのおじいちゃん家に行った時に田舎で何もなさすぎて裏山の竹林の中で裸になってオナニーしたぜっていう話を、うん、あの 生きられたことがありますね。あ、僕の話じゃなくて、
まあ、まあね、そういう話は大体友達の話として語られますから、
ね、俺じゃねえ誰かっていうのを言っちゃ誰だから。
いや何、あの本当にさ、もう耐えられなくなって竹林の中でオナニーするのはいいと思うんだけど、うん、
そんなシチュエーションないでしょ。
そう、やってやったんだよなみたいに言うのがちょっと良くないよね、う
ん、なんかな、でも今思うとなんだその生きりっていうか、うん、なんかね、感じは、まあそういう時代だったよね。
時代じゃねえ
よ多分ずっとやってるよ昔の人は、
え、今言わないんじゃない、どうなの。
まあ、そういう
時代でしょ別に。
あ、でもやるけど、なんかそれをこうアビリティのように語りはしない。
いや、言うんじゃない、言ってると思うよ多分、うん、確かね、多分 TikTok でやったりとかしてる人今の子たちは
そんな今の人ってリテラシーないの
多分
そうだ。いや、待った、あの今の人も、あの昔の人も授業中に話題にするってことに関してはリテラシーをクソもねえから、まあまあ、平等にクソなので、
はい、
そうですね、
はい、
はい、なんでそんな話だったんでしたっけ。あ、小林さんのこと、ね、楽しみです。だからその、はい、でもちょっと正直ね、またいつ7月とかまたなる可能性とか全然あるからさ、うん、第2波でね、だからちょっと行ける瞬間にとりあえず行きまくっておいて、うん、感じですね。なんでちょっとあの6月は極力配信は見ない、あのもうまた次の第2波の時に見るように、配信の新作はね極力見ないように僕はしようと思ってますね。はい、
はい、
感じです。
で、今日は
今日はですね、まあなんか最後の配信会ですかね、配信会っていうか、まあ、配信作品、
まあまあまあ、この自粛タイミングにおける、
まあ、旧作ですよね、うん、だし、まあ、ちょっと第2波に備えて
あとあれですね、あのくしくも丸の内東映で、うん、あの人脈戦い特集で、あの1から完結編までがかかるっていう、
マジですか、
はい、
はい、
いうようなお知らせが昨日くらいに届いたんで、うん、なんかくしくもすごいタイムリーな、
う
ん、
そうですね、まあまあ先見の明があるポッドキャストですか、なるほどね、
まあ、それでおなじみです、
ねね、先見の明って感じですね、はい、というわけ で, です、ね、本日はですね、巨匠、深作欣二監督 の, あの大結束実力ヤクザシリーズ仁義なき戦いの、まあ、一応、4作目まで、仁義なき戦い、仁義なき戦い、広島首都編、仁義なき戦い代理戦争編、仁義なき戦い、頂上作戦編までの、作品を一応まだちょっと、取り上げつつ、まあ、ちょっと仁義なき戦いについてね、うん、触れていこうかなという感じで。
広島首都編以外で編ってつくっけ。
あ、編って全部編つかないわ、広島首都の広島首都だけど、
いや、し広島首都
編か、うん、そうかそうか、
代理戦争以降は代理戦争上場決
戦、戦争中作戦、
そうそう、
作戦中、ね、だから完結編は完結編、
うん、完結編
はさすがに完結とは書かれてもちょっとその見る前に終わっちゃった感じになっちゃうからね。
というわけで本日は仁義なき戦い、あらすじとかってあってます。
あらすじ、
いや、めちゃくちゃ多分ウィ
キペディア
だったら、あのできればなんかあの最初のさ、あのダンダンダンダンってさ、うん、来るあれを全部読みたいよね。あの戦後の闇市で
みたいな。でもちょっとね、あのワンブロック目までいい感じですよ。
広野正蔵来。
あらすじ、
はい、
敗戦直後の広島県呉市、戦地から帰ってきた若者の広野正蔵は山森組組員たちに代わって刀を振り回す暴漢を射殺し刑務所に収監される。そこで呉の大物役が土井組の若頭の若杉と知り合って義兄弟となり、彼の脱獄を手伝ったことから彼の計らいで保釈される。そして逮捕の原因と土井組の有効
と聞きずれや
広野のは山森組の組員となるみたいな感じですね。
はい、
山森組の組員となる。
多分聞いてる人今のあらすじ聞こえてないと思う。自己満自己満にも程がありますけど、
はい、まあ、要はまあ広島のね戦後の闇市の中で、まあ、最初はこう仲良く、まあ、その結構カオスな状態でね、
はい、
あの MP アメリカ の, あの、まあ、軍人さんとかがあの女性レイプとかしたりとか、まあ、周りで平気でしたりとかして、まあ、それに対してこうある種こう自分たちを守っていくみたいな意味での自警団的にこうあの闇市にいたあの若者たちがこう集まっていったもの、まあ、あの闇市の中での喧嘩とか、うん、あのそういうのをこう自治するみたいな感じで最初始まったヤクザっていうものが、だんだん組織になっていくに従って、まあ、中で の, そのお互いのまあ利益だったりとか、うん、権力争いみたいな感じになっていって、まあ、だんだんその、殺し合いになっていくというのが、はい、仁義なき戦いシリーズという感じでございましょうかね。
はい、
はい、というわけでございますが、確かメールが2通ほど来ていたと思うんですが、出ますかね。じゃあちょっと2つ読みますね。
はい、
はい、ラジオネームサハルさんからです。はい、ありがとうございます。なんかサハルさん、なんか
マシュありがとうございます、本当に、仁義なき戦いシリーズと、募集されていた仁義なき戦いシリーズの感想ですが、多分締め切りまで前作を見るの間に合わないと思うので、鑑賞した仁義なき戦い、仁義なき戦い広島市東編の感想を送ります、はい。私は基本的にヤクザイコール嫌な人種と思っており、以前、コロンの地位会で DM したように、ヤクザに対して一辺の憧れも感じないまま生きてきました。かっこ恋愛として龍が如くシリーズは大好き。しかし仁義なき戦いについては、100分もない時間にヤクザの汚いところが存分に出てて、非常に良かったです。感想を上げると長くなるので、山田さんが話されていた推し人形を上げると、広島市東編の、松永博士。
松永いい
ですね。松永いいですね。ですね。ロックがかっこいいし、何事もうまくやってくれそうだし、と。あと、広島市東編のベストシーンは、日本一の切られ役こと、福本清蔵先生が山中に撃たれて、飛び上がって頭から落ちるという、物理的におかしい死に様ですね。あと、終盤にかけてひどい目に遭い、こらえてつかさいと連呼する、川谷拓造など、マイケルにひどまがありません。続いて、ムカつく仁義ですが、山田さんは山盛りを上げてましたが、山盛りじゃないよ、俺が一番ムカつくのは内本だって、内本がムカつくんだよ、俺は。山盛り上げてましたが、私は山盛りはひどいが、組をでかくしたり、組織の金回りを良くしてるから、トップとしての差額がめちゃくちゃ高いじゃんと思うので、それほどムカつきません。そうっすか。むしろ広島市東編で山中を散々こき使って、ある意味見殺しにした、そう、村岡もムカつくんだよな。村岡組組長の方が私はムカつく人気ですね、と。山中については村岡の話をうなみにしないで、松永とか他の人の話を聞いとけば、高梨さんを殺さんでもよかったじゃん。ね、高梨さん、
か
わいそうだよね。高梨さんで。で、好き、俺、小池浅尾好きなんで、
はいはい。
高梨さん、小池浅尾さんがやってるんですけどね。そう、ね、あげれました。言いましたが、北尾時期にはめちゃくちゃかっこいいので問題ないし、うん、北尾時期にはね、いいっすよね、なんかね、
完結編もさ、今回扱わないけど、完結編も結構美味しいじゃないですか。
あ、そうですね、北尾時期にはね。確かに確かに。そう。ただ、千葉ちゃん演じるみんな大好き大友勝利については、私は話が通じそうなキャラが大嫌いなので苦手です。勝利って。いやいや、俺も大友大好きなんですよ。もう常に僕と思ってて、ね、いいですよね。はい、次に不満点挙げると、フィクションでもノンフィクションでもそうなんですが、私は結婚してるヤクザ、家庭を持ってる、過去持とうとするヤクザがめちゃくちゃ嫌いです。いいじゃねえかよ。本作でも、安子の娘と仲良くなる山中を見ると、極道のくせに下見の幸せを持とうとするんじゃねえよ、アホ。いいじゃねえかよ。極道が守るものなんて持つな、時代の規制に逆らってパドメとイチャついたばっかりのダークサイドの人だけに、知らんのか。いいじゃねえかよ、パドメとイチャついたってよ、とムカつきますと。ちなみにヤクザの他に CIA、FBI、MI6、公安などの組織に所属するキャラに家族がいる描写があると一気に冷めます。そういう意味だと、ここ、人当たりのトグさんはあまり好きだし、トグさんは家族が唯一家族持ちなのがいいんだよ、僕はな。次は大事。ジェームズ・ボンドは基本的に女とセックスするだけなので、好感が持てます。はい、ありがとうございます。
なるほど。
続きましてもう一つですね。
ちなみに坂田さんは広島市東編しか見てないまでしか見てないから、うちも知らないはずです。
あ、そう。ね、内本がね、ちょっとね、ちょっとね、本当に俺は内本が嫌いなんだよ、もう本当に。
挙げられても多分名前をそもそも分かんない。
どっちか言うと、わしは事業の方をやりたいけのみたいな。じゃあなんなのお前っていうの。
まあ、内本がしっかりしてたら代理戦争起こんな
かったよね。起こんない
からね。内緒でそうって言われる
の。しかもね、ムカつくのが、内本ね、代理戦争編の最初では結構なんかね、仲良さそうに出てくるんだよね。はいはいはい、肖像と内本と、うん、あと誰だっけ、
一緒に刺された
わけ、うん、そうそうそう、
撃たれる人
そうで3人でなんかこうちょっと飯かなんか行って帰り道に撃たれて、結構なんかね割と当事者っていうかね、なんだけど、そう
どこぞのボンクラじゃろ
う
とか言
って、もうなんかねさもう最後の方とかね、もうなんでわしがって言うと、肖像の喧嘩で俺の喧嘩じゃねえみたいなことを言うのが、ね、本当にねムカつくね俺はね、うちみたいなね。はい、そして、2つ目です。ラジオネーム、黄色さんからです。ありがとうございます。
ありがとうございます。
肉地図の皆様、こんにちは。黄色と申します。仁義なき戦いがずっと気になっていたのですが、いいと思います。いいですね。気になりますよね。今回特集されているとのことで、早速、第1作目をネットフリックスで配置をしたので、書き込みで感想を送ります。アメリカによる原爆投下という圧倒的な暴力から始まり、何も持たない若者たちが暴力と虚構の血縁、虚構の血縁関係だけをよすがに闘争を繰り広げながら、結局何も信じられないまま暴力以外に何も持てなかったのがすごい虚無を感じて良かったです。暴力描写もスタイリッシュな暴力、カタルシスある暴力がほとんどなく、殴られたり指を詰めたりする本当に痛そうな暴力、追い詰められるような、必要で嫌な暴力の気配が泥臭くリアルで、いい意味ですが、これを見た後とても疲れて嫌な気分になりました。あと何回もあのメロディーと一緒に、丸月丸日、丸々死亡、テロップが出る、天丼描写がありますねと。そうね。自分が死んだ時も別にさ、あんなスペクタクルな死に方しなくていいけどさ、ちょっとあれつけてほしいよ、死んだ瞬間。てれてれて、てんってこう、テロップはね。登場人物については、自分自身は暴力沙汰になったら、 絶対に誰にも勝てない搾取される側だと自覚があるので、暴力を振る側にも、共感や感情移入ができず、突き放した感想にしかならないのですが、ヒロノも山森も酒井も主な登場人物誰もが、等しく愚かだなという印象でした。これだけ派手にドンパチしながら暴力を使ってでも手に入れたい権力、金、未来がほとんど見えず、なぜこんなに殺し合わなければいけないのか誰もよくわかってなさそうなのか逆にピアにも思えます。ラストも暴力を使って生き残り、それでも自分の欲望と暴力以外の何も見出せないなら、孤独のまま最後まで生き残るか、暴力の中で自分の命を燃え尽くすしか道がないのは分かりきってるのに、なぜ今更になってとしか思えず、戦後の、無秩序の社会の中で、衝動的に生きることが模索された時代背景もあるのかもしれませんが、体力のない自分が共感するには、あまりにもしんどすぎたような気がします。同じく暴力以外にも持たない者たちによる、圧倒的な暴力の連鎖と虚無感を描いた傑作ゲーム、ホットライン・マイアミの、1、2作目を連想したりもしたのですが、それよりずっと締めっぽく感傷的で身近に感じられ、同じ銃、ヤクザや、マフィアを使った描写でもこんなに違いが出るのが意外で良かったです。全体的に画面の圧が強く、そうっすね。見た後にかなりもたれしてるのですが、爪と指を探してみんなで往生するシーンと、最後の魅力界に打ちしがれるシーンは青春映画という感じがしてよかったです。てか、一作目は特にやっぱ青春映画の色合い強いですよね。なんかその、まあ、いわゆる最初の仲間内で、闇内の仲間内でやってたことっていうのが、いわゆるちょっとこう、社会になってっちゃう。まあ、社会、まあ、いわゆる社会とも違うんだけど、まあ、なんかその、もうちょっと、お互いの利益の関係になってっちゃうっていう過程が、なんかこう、くしくもね、なんか、ヤクザに限らずさ、まあ、ちょっと違うけど、ソーシャルネットワークとかにも近いようなさ、なんか、最初は仲間内で始めたちっちゃなことっていうのが大きくなっていく、まず、それは商売になってっちゃうにつれて、いわゆる、それと青春時代の終わりっていうかさ、楽しくみんなで固くで笑ってた時期の終わりが重なってるっていう意味では、一作目はかなり結構青春映画っぽい部分はありますよね。はいはいはい。で、ワイルドバンチもそうですが、最後に葬式で暴力映画は信頼できる気がしますね、と。それでは長文乱文失礼しました。配信での皆様の仁義談義。仁義談義いいね。仁義談義っていいね。やっぱリンダリンダみたいなね。仁義談義みたいな。はい。はい、楽しみにしてます。ありがとうございます。はい。というわけでございますが。
ホットライン・マイアミとのなんか比較っていうのが新しいです。ホットライン・マイアミってなんかもう、2D、上から俯瞰した状態での 2D 殺しゲームみたいなやつなんですけど、なんか、まあ、殺し屋がなんかその事務所とかに入ってって、なんか殺すっていうのをなんかこう、俯瞰したちょっと安いポリゴンじゃねえか。2D で見せるゲームなんですけど、なんかもうあまりに難しいから、もう死ぬこと前提で何回もこう同じ場所から繰り返して自分が一発で死んではもう一回同じルートを通って最良のルートを見つけていくってゲームなんですけど、なんかあの暴力性との比較っていうのはなかなか聞いたことがないなとちょっと思いました。
で、まあ、なんか今回でも広島首都編までで喋るんですけど、まあ、一応完結編も見て、あ、じゃあ著作編まで見る、で話すんですけど、一応完結編も見たんですけど、やっぱり完結編は面白いんだけど、判決も面白いんだけど、こう面白いんだよ。まず面白いっていう前提の目で言うけど、まあ、打足感はね、否めない。
というか、あそこだけパートとして、その現代、まだ構想中のやつをリアルタイムであそこだけやってるから、なんか、そこら辺のね、ちょっと、
そう、なんか、正直、頂上作戦編の最後の、判別書の、
はい、
ところでそれまでもう散々、まあ、後半の、まあ、もう第二戦争編以降は山森が矢面 VS 広野っていう構造よりはもう山森はちょっともうちょっと後ろの方行ってやっぱ武田っていうね、小林明演じる、結構ね武田も好きなんだけど、
武田いいですね、
武田いいですね、ずっとサングラスかけててね、静かだねドンみたいな感じしてるんですけど、武田とやっぱ結構広野っていうのは割と矢面にで、なんかやっぱ結構その二人の実はドンパチになってく、まあ、その新しい形でのヤクザを、ヤクザっていうかもう暴力組織っていう形だともうこれからの社会で生きていけないから、うん、もうちょっとなんかその表向きはまとめた形にしようと、まあ、かなり大人な対応をするしようとする武田っていうのと、まあ、なんかそのそれまでされてきたこととか、そもそものこの組織自体の矛盾っていうのを強く感じている広野っていうのの衝突っていうのが、まあ、結構代理戦争長寿作戦ってそこら辺だと思うんですけど、まあ、そのいがみ合ってた2人っていうのは最後、お互いにも捕まって、で鑑別所のベンチのところで偶然すれ違って、でそこでもう、まあ、なんか言うたら
今までこうドンパチしてきたね、名前をね、かけ花とかね、順番名前言ってって、あいつは何年くらった何年くらったって話をして、もうなんかかなり明確に、あもうこれで俺らの時代終わったよねっていうことを言うし、もうすごい寒い、ちょっと雪混じりの風が吹き込んで
る。そこさ、なんか窓が割れてんのか開いてんのか分かんないけどさ雪がめちゃくちゃ吹き込んでてさ、ひでえな。でしかもなんか足元も草履で裸足でさ、
絶対寒いんだけどなんか間滅症の結構、まあ、ちょっと言うたらちょっと無機質な感じの、ちょっとこう灰色がかった画面の中で、もう要は俺たちの時代終わったなっていうようなことは言わないんだけど、誰が何年くらったっていう、まあ、今までこうドンパチしてた主要人物たちっていうのはそれぞれもう引っ込んでいくっていうか、もう店じまいになったってことを言っていくシーンで、もうかなり明確に人気シリーズっていうのはもう一区切りついた、一区切りもう終わったんだなって感じは、彼らの物語としては終わったんだなって、まあ、さっきでもくしくも黄色さんのメールで青春映画ってありましたけど、まあ、その仁義なき戦い一作目から続く、まあ、青春だったものっていうものがだんだん社会になっていってしまって、秩序になってしまってっていうのの物語としてはもうそこで終わったんだなっていう感じがあるんですけど、完結編ってやっぱこう一回終わった人たちをもう一回ちょっとこう引っ張り出してきて、ちゃんと殺すって話でもあるから、
だって
五人サーバーじゃん。
だってさ、ヒロノに関してはさ、出所して引退するだけしか出てこないからね
じゃあ13年後ってことなの？
そう、7年後。
そうそうそう。
でしかもね、だってヒロノ途中でヒロノはこの時手記を書き始めたとか言って、
その手記っていうのが人生なのね。
そうそうそうちょっとメタ構造になる
ね。
だからでも先に完結の話しちゃうと、完結編はでも、まあ、ちょっと演じてるのが、千葉真一じゃなくてちょっと宍戸城っていうところで残念ではあるんだけど、別に宍戸城が悪い俳優だからとかじゃなくて、やっぱりどうしても2作目で出てくるやっぱ大友ってキャラクターはやっぱ千葉真一が演じるやっぱ感じがやっぱりかなりインパクトとして強いので、完結編ってもう一回その大友が宍戸城になって出てくるんですけど、それっていうのは千葉真一がちょっと別の映画の撮影に入ってて、出られなかったから代わりに宍戸城がやって出てくるんですけど、だからなんかその宍戸やっぱこう完結編ってどういう話かっていうと、基本的にヤクザ、広島ヤクザっていうのが全部、このヤクザって言ってるともう市民社会からの声によってね、もうヤクザもうあまりにも街中で銃とか撃ちまくるし、もう勘弁してくれって言うんで、警察と一般市民とマスコミが一緒になってヤクザをもう封じ込めようとしてて、でその中でヤクザっていうじゃなくて、我々は今後
政治結社
っていう形でヤクザやりませんよっていう形にしていこうっていう話で、
完結編
は、でそこでその武田が筆頭に天聖会っていう政治結社になって、ヤクザじゃねえんだ俺たちはっていうことをやろうとするんだけど、その中でヤクザじゃねえかっていうんで、てかね、2作目の大友を見ててね、大友がね、そんな天聖会なんて、そういうね、政治結社なんてサイズに収まるわけがないのね、明白なわけでね。で、まあ、その、跳ね返りの、要は大友っていうのが、まあ、最後まで暴力でね、行こうとする人っていうのが最後、こう、警察に捕まっちゃうんですけど、なんかそこのシーンとか、見れてよかったなって感じが、すごい。
二丁拳銃を腰に刺して、そのままタクシー止めようとしてそのまま御用になる。
そう、もう撃つことすらっていうか、その最後にその人暴れすることもできずに捕まっていくっていうのとかが、なんか本当にいいんですけど、でもなんか完結編はこうやっぱり頂上作戦の後にこうなるよなっていうのは、もう別に見なくても分かってたことだし、なんか改めて別に柿原が死ぬみたいなのとかも、実質ね、中作戦のところで懲役何年食らって、あいつあそこに入ったよっていう時点でもうちょっと終わってはいると思うので、なんかその人をこう改めて引っ張り出してきてマジで殺すっていうのは、別にまあちょっと柿原もムカつくからね、
牧原か。
そう、今ウィキペディア見たんですよね、田中邦衛、あいつ死ぬとこ見たかった、なんか、
そうそう、ち
ょっと完結編見たかった、
結構完結編それだけでも
あいつ死なないとさ留飲がこう牧
原
承知よすぐね、なんか帰ってった後どっか電話かけることでおなじみ。
でも完結編の牧原はね、でも完結編確かにね、牧原映画だ、マッキーがね、本当にチン殺しまくるっていうね、
やっぱあいつだけ誰ともキャラ被ってないじゃん、なんか
ていうか、まあ なんだろう、最初の姿から考えると、うん、すげえ遠くまで行くキャラで、
最初炊き出しで、うん、あの増水なんか何でもいいからぶち込めって言ってる、
床に転ばって、うん、地面に転ない
落ちた米とかもう全部鍋に入れて、
とにかく入れるんじゃ、ね、あの豚の頭が入って
たり、喧嘩行くっつったら、いやちょっと、ね、女房がかわいそうでとか言って逃げたりとかして
た、どうしたんだろう
お腹に今子供がおるのよ
いやよとかやってたやつがいつの間にかこんな偉くなっちゃってみたいな。
でもなんかあのやっぱ一作目の段階見て思うけど、なんかやっぱこう全然やっぱ暴力とは関係なく、うん、あの多分20代から30代前半ぐらいな若者たちがただ集まったら結構青年団みたいなね、うんうん、感じだった。あの
平田オリザじゃない方、
平田オリザは仁義なき戦いと真逆でしょ
いや青年団っていうと、
やけんね、
あの抗議の意味での青年団、
うん、そう、あみたいなものだったんだって。なんかそのそもそも広野正造とかは最初から割と暴力を使うことにためらいはなかったけど、うん、なんか別にね、あの枝とかさ、それ枝もムカつくんだよね。
枝って誰だっ
け。枝山城信吾ですね。
ワニにできた人、
ヒゲでサングラスであのちょっとロカビリーみたいな髪型の、うんうん、最後まで枝はいますよ。
そう最後までね、枝。
そう枝とかでもあの要はだからそのあのね、広野が最初殺しに行くところでのあのちょっと喧嘩に行くのを渋ってる人たちっていうのも、うん、なんか結構なんかあのやっぱそうじゃないんだなっていうか、最初のから暴力の人だったんじゃないなっていうのはねすごい見れて思って、うん、まあなんかそこら辺は実はあのゴッドファーザーあの、パート2の、うんあっちの、
デニーロ、
デニーロ側のね、うん、デニーロあれ
デニーロが昔の、
昔の方ですよ、ビトの方の物語、うん、ビトの方の物語っていうのは、イタリア移民の、やっぱこう差別されたりとか、うん、あの商売する時とかでもこうちょろまかされたりとかするから、なんかそうされないようにイタリア人、イタリア移民同士で結託してあの行こうっていうところからマフィアが始まったっていうところのエピソードが、うん、ゴッドファーザーパート2で語られるわけですけど、まあ、なんか結構それと近いような始まり方ではあるけど、ね、でもなんかやっぱ正直まああのちょっとじゃあ どうすか、まあなんかそんな感じですかじゃあ どの順番で好きですか、4作目、4作の中で。
いや僕完全に1、2が一番好きで、3、4、俺3、4昨日初めて見たんですけど、ちょっとねあのこの話後でもしようと思うんですけど、あのとにかく集団抗争劇とか人がたくさん出てきて、こいつはこっちの組織にいるけど実は内通して裏切ってるみたいな相関付けの映画っていう話がマジで苦手で、ちょっとね3、4まで行くとねもう本当分かんなくなるんですよ。しかも代理戦争だから、なんか大元にはこいつらがいて、その下にいるこうなんかこう組織の中のこうここはこう殺しに来てみたいなのやるとマジで分かんなくなって、でまあヤクザだからみんな見た目に似てるじゃないですか。これ後ほどね、あのレイトさんとちょっとさっき話になったあの仁義なき戦いイコールトランスフォーマー説っていうのにつなげようかと思うんですけど、
トランスフォーマーと一緒じゃないか。
トランスフォーマーはなんかその全部金属のロボットが戦ってるから、誰が誰で何がどっちなのか分かんねえよっていうのもさ、全員ヤクザだからよく分かんないよっていう正直あって、ちょっと3、4はねあの分かんないですもうなんですけど、やっぱワン、ツーが好きなんですけど、逆にその3、4へのなんか俺がその乗れなかった理由として、うんまあ、これ1、2にもちょっと通じるところなんだけど、うん、なんか結果的になんかこれ、まあ、なんか町山智博さんとかも言ってるけど、うん、なんかその深作欣二がその戦争で散々こうあの大人の下でこう、うん、戦地に行かされてひどい目に遭ってなんか殺し合いをさせられた若い世代がその自分たちがこう20代、30代、40代になって、うん、あのまた同じこう殺し合いをさせられちゃって何もそこには残んなくて、うん、なんか死体に山だけが残ってよっていうのが、それあの頂上作戦の最後のさ、あのこの構想はなんか死者17人、重傷者26名、あのその他1500人の
逮捕者を、
そう逮捕者を出し、そのここには何も残らなかったみたいなことが言うけどさ、いや待てよみたいな、なんか本当にその 3、4って、いやその一番最後 にあの広島首都編、代理戦争頂上作戦は一番最後のラストカットでこう、うん、あの原爆ドームがアップになるから、うんうんうん、なんかこううわーみたいな、なんかもっと広い問題だぞってのが分かるんだけど、それまでの中がでやってることは基本的にそのなんだろう、まああの何あのまあ殺しゲームになっちゃってるわけじゃないですか、うんうんうん、俺もうちょっとなんかその利権と絡んでたりとか、その
あでも代理戦争も最後あれあのやっぱ原爆ドーム
映るよ、あまあまあ映るんだけど、なんかもうちょっとなんか中にも、うん、なんかそのもっと警察とかなんかその政治 政治家とかそういうのにもうちょっとなんかこう出てきてくれた方がなんかいいかなみたいな正直思ったところがあって、そういう面で言うとこの後に作ったのかな、なんかそのあの県警対組織暴力みたいな方がなんかもうちょっと何見たかったやつかなというのが正直思っちゃって、だからその一番最後にこうバーンって出てくるメッセージだとそうだってなるんだけど、なんかそのそれまでのなんかうちが本編で起こっていることが基本的にヤクザ同士の構想だからなんか割となんかどうでもいいかなみたいになんか思っちゃって、なんか本当になんか盤面で起きていることをこうその今の俺らからするとなんか俯瞰して見てるからなんかその感じになるから、そのあの要所要所にならないとなんかあこれ今にも通じるなんかそのもんなんか病理だよみたいに なりづらいというのが正直その2、3、あ違う3、4か、
3作目がめちゃくちゃなんかその ゲーム、まあ、やっぱね3作目ってあのシリーズの中で一番エンタメしてると思うし、なんだけどでもやっぱね3作目がでもバランスうまいなって思うのは、でも倉本っていう、
はい、
ヤクザ、
うん、
あの下っ端のヤクザ の、うん、その彼が鉄砲玉として利用されて死んでいくまでっていうのを、
うん、
のエピソードっていうのはちゃんと入れてて、それがなんかだからそのあれだね、広島市東編では、うん、なんだっけあの北尾
の山中、
山中っていうキャラクターを使うことによってかなりあの人間ドラマとして描いてたものっていうのを、うんうん、でもやっぱこう代理戦争ってもう結構やっぱどっちかっていうとさ佐伯さん言うように、うん、結構 ゲームっていうか、うん、もうあの放送を楽しむみたいになってるから、うん、でもその中にこう犠牲になってる若者っていうののドラマをちょっとでもやっぱ入れてるっていうのはね、なんか代理戦争編なんかそのバランスはうまいな、
しかも最後葬式で終わる、あの葬式でしかもその葬式さえも
あの遺骨がバラバラになってそうそうそうお母さんが号泣して終わるっていう、うん、ひでえなっていう、
それ倉本の葬式、
うんうん、そうね、ああいうとこはいいんだけど、なんかもっとなんか超偉くてヤクザですらないヤバいやつとかのなんか存在がちょっと出てくるとなんか良かったなって
思う、まあ、なんかそれはあれだよね、多分こう山盛りの後ろにちょっと見えてるもので、
うんうん、そうそうそう、だからなんかその、頂上作戦の最初でさ、なんかこう市民となんか警察がちょっと連携して、うん、なんかこうなんか防隊法じゃないけどさ、ヤクザをこう追い出すなんか運動みたいに始めましたっていうところで、うん、おってことはみたいな、
でも代理戦争編ってあれ代議士が後ろについてなかったっけ、
うん、あそうか、ついてたついてた、うんう
ん、なんかでもそいつもなんかこうちょっとなんかこう入ってきちゃってるじゃん、この盤面、盤の
上に、いや盤面はね
入ってない、入ってない、うん、はい、うん、
あくまでその代議士の選挙活動の後ろに、あのもうちょっと大きいヤクザ組織がいて、でもねそれはね誠実だと思うのよ、うん、がっつり政治家が入ってくるんじゃなくて、
まあまあまあ、
政治家にとってはちょっと顔出す程度でやらせてるパワーゲームっていうバランス感で入ってる
のな、うん、しかもあと代理戦争と頂上作戦だと警察もさあの捕まえに来てるんだけど捕まえに来てない感じとかさ
いやてかね、うん、そうあの、うん、
あのこれから一般市民早川が引退するところとかさ、
はいはいはいはい、
これから一般市民ですかみたいな
あとなんか大戦争だけもうなんかね大戦争が上作戦ぐらいまでなるともう、うん、あのヤクザと警察、うん、っていうかその山盛と警察はもう癒着してて、であの広野っていうのがあの
あねあの何やさにこう
今から勝ち込み行くぞっていう時にもう、それをこう抑えに来るのがヤクザじゃなくて警察になって、うん、抗争になる前に、
うん、
あの警察が止めてあっていうのがあるんだけど、それはあの一見市民社会の側からね、うん、ヤクザの抗争を起こさせないように警察が来てるように見えるんだけど、そこで警察が来るっていうのがどっち側について警察が来てるかっていうと、うん、明らかに山盛の側についてきてるっていうのがやっぱり
まあね、
あるから
ね、誠実なんだけどちょっとどうしてもなんか分かりやすいこうなんか革命みたいなのをさ、うん、期待しちゃうわけですよなんかまあまあまあそれはねあの私が悪いです、はい、
革命っていうのは
革命っていうかだからもうもっとシステム側にこう、はいはい、がっつりなんか乗り込むじゃないけど、敵な何もっと出てきてあこいつが本当に悪いのかみたいなの
っていうか、多分仁義なき戦いとか実録ヤクザものって基本的にはシステムに戦いを挑む話じゃなくてシステムの話をしてるからシステムそれ自体の暴力性だと思うから、
なんかもう正直一作目の段階でさ、うん、もうあのまあこれ仮に山中になってるってことだと思う、うん、これ別に山中がいなかったらこうなってないってことじゃないと思うんだけど、
うん、
あのなんかやっぱ最初に組織を作ってねでなんか昨日高島君とかのアナキズム の、
うん、
あの
勉強会
をしてたんだけどなんかやっぱこう組織なんか最初革命を起こして、
はい、
で
なんかこう一つなんかこう体制があって、それを壊して新しい、あの俺たちが普通にあの平等に生きられる社会を作ろうよって言ってやったとしても、結局その後に新しいシステムを作っていくってなってくると、そのシステムを作るために指導する側の人間っていうのが必要になってきて、でそれがだんだん誰かってことになってきちゃうんで、なってくると結局それってあの倒した体制となんか違う形ではあるけど結局似たようなあの構造になってっちゃうねっていうのはなんかやっぱずっとあって、なんか仁義なき戦いって一作目ってやっぱこう山森っていう人がこう吹っかけるっていうか、まあ彼があの要は自分のポジションを維持するためにその部下の誰かが特別力を持っちゃったりとかするとやばいわけで、だから結構お互いにいがみ合わせることに、いがみ合わせるとかその誰かがあのより利益を多く取るっていう構造にして、でいうことにするとであれだね、 A の方が A にちょっといい目を見させて、でそうすると B にあのあいつお前がいないところで あんなことやって利益取ってなんかいつの間にかちょっとお前上になってるけどお前悔しくないのかみたいなことを言って吹っ込んでお互いをこう対立させていくゲームがもう山盛りきっかけにやっぱ始まるじゃないですか。でもなんかあれって別に山盛りがいなくても多分あれって起こってはしまう出来事で、でただなんか一作目ってヒロノっていう人物はもうそのことに気づいてて、これって結局俺らいがみ合わされてるだけで一番上の山盛りは結局そこで今のポジションキープしたままで、まあ彼はだから漁夫の利じゃないけどその第三のところから一番美味しいものを取っていくって形で、俺らなんか本当はなんか元々ね地元の友達みたいな感じだったのになんかいつの間にかこんなになってるけど、なんかもう元戻ろうぜみたいなことを言うけど戻れない、いい状況。でもなんかこう仁義なき戦いのラストからもそのシステムの中に組み込まれてっちゃうことっていうのが描かれて、まあ広島市東編はちょっと広野の話っていうよりはもう山中と大友の話だと思うからではあるけど、なんかやっぱ基本的にやっぱ仁義なき戦いのラストでもうそのゲーム自体は始まっちゃって、もうなんか基本的にそのゲームから抜け出せない人の話ではあるよね。なんかそれ自体だから1作目のヒロノはちょっと革命じゃないけど、
いやもう一番最後ね、なんかさあの1の最後でさまだ弾残っとるがよってさ、おーってなんかこう一番もうあそこが多分そのなんか物語4部作のテンションで言うと最高潮だと思うんだよ。その後はとは言ったものの結局山盛りは倒せずにみたいな感じになっていくあれだから、
なんかね、そう水味ってあるじゃないですか、
水味って魚がいっぱいいるやつ、
魚がいっぱいだからあれってさ、でかい魚なんかね、こうちっこい魚がいっぱいいてさ、なんかでかい魚が来てこう食われると、で俺たち一匹じゃでかい魚勝てねえからどうしようって言った時に、じゃあちっちゃい魚連合を組んで、でかい魚倒すべっつって、で一匹だけ赤いんだよね、確かに、あ黒いね、水味だけね、で俺が目玉の役やるからって言って、でかい魚倒して睡眠はめでたしめでたしで終わるじゃん、違うんだよ、多分、ね、睡眠の後はね仁義なき戦いだと思う
の、あの魚の中
で、魚の中で、あのこう睡眠がやっぱこうさ最初こうね、
みこしとして
みこしとしてこうやってそう、なんかいつの間にか、
ね、周りには守られてるわけだから
ね、そうそうそう、睡眠だけがこうなんかこうね、
酒井かなんかに言われるんだよね、あとはみこしやってりゃいいだけでみたいな、でもさ、なんか
水味って
漁夫の利を、水味ってさ、あれ思うんだけどさ、俺らはさ横一から見てるからさ同じ魚の大きさに見えるけど、あれ縦から見たら細いさ魚の群れが来るように見えちゃう、
まあ、立体的なんじゃない、
立体的にこう、集まってんじゃない、もっと山ほど、
ね、そうなんか水味ね、目になるよって、あの目の位置もさ正面から来る魚には見えねえだろうって毎回思っちゃうんだよね。
はい、水味はあれ終わった後もうあれですよ、やっぱこの水味広島市東編、ね、あの代理戦争編と、
まあ、逆側の目の方にいたやつとかで、あ目は一つだけじゃない、
あとみんなあの手法やり始めてだってさイワシの大群とかってそういうことでしょ、まあね、
同じ
もうだから太古の昔から睡眠は始まってたんですよ、
ね、
同じ掃除なんかすげえ新しいことやってるって思ったらね、それねもう古代からあるから魚界にも言われてね、
一番血流してるのはわしらだ、赤い魚じゃないの、間違っちゃいねえです
よ、睡眠をそういうなんかこう集団劇として読むってなかなかなかった、
うん、パワーゲームじゃないからね、
あれってもっとなんかさ個人の尊重みたいな話だ、
本当はね
本当はね、
お前らにとっての黒い魚はわししかおらんのやぞみたいな。
まあそうだね。確かに。いやそうかよかった。俺スイミーに対してちょっとね懐疑的だったんだけど今、ね、
スイミー、いやスイミーその後はもうジミー、うん、次の黒い魚をめぐっての。
そう僕道徳絵本シリーズでスイミーとね葉っぱのフレディがねなんか納得いかなくて。
あ
まあこれちょっと違う話になっちゃうんですけど。葉っぱのフレディもさ、いや今この瞬間死ぬのが辛いっつってんのって話じゃん。
わかるよ、
ね。私という子が今亡くなるのが怖いっつってんのに、それはでも大きなね流れの中でっていう、うん、まあ確かにそう考えると楽だけどみたいな、うん、はい、それは関係ないです。
睡眠の跡取りの黒い魚どうするか問題とか、ね、出てくるんでしょうねきっとね。
山盛りがいなくなったら、ね。
はい、2代目睡眠問題。誰が睡眠を襲名
するのか。
あ、なんか2代目系、2代目探す系。薬剤画って 何かある、
まあ、薬剤画結構2代目さ、まあねまあ、2代目何にするか、まあ、それこそあの極道の妻たち、極道の女たちか、女たちも、まあ、組長が死んで、2代目を、まあ、割と若い人に2代目が遺言で指名されてて、それにこう不服だった鶴田浩司っていうのが別の組み合わせでって話だから、結構薬剤ものやっぱきっかけっぽいですよ、まあ、2代目って。だってゴッドファーザーだって言
う
たら、
ああそうかそうか、ワン
ね、うん、って言われますからね、
はい、
なので確かにやっぱ1と2がやっぱドラマって感じがしますよね、うん、よりね。レイさんどうですか。
僕はちょっとね、ちょっと時間がなくては長寿作戦見れなかったんですけども、現時点で見てる中で言ったら代理戦争がぶっちぎりで面白かった。
ああ、まあそれはそうだね、う
ん、まあ、単純に、キャラクターがようやく見分けつくようになってきたっていう、うん、僕は多分ね1作目の神器だけは3回くらいかな見てるんですけど、うん、もうね俺何回も同じチャレンジをしていて、うん、高校生の時に初めて見た時に、うん、マジで誰が誰だか分かんなくて、うん、なんかなんなら文太菅原すら、うん、もうちょっとよく分かってなかったぐらいの勢いだったので、
線とかつける
んですか。いやなんか本当だからそうだから分かんなくて、で2回目見た時大学生かなんかだったんだけど、その時にはあ俺はガキだったから、話は分かんなかったと、俺はね知識がなかったなと、今はもっと大人になっていろんなこと分かるようになったし、今だったら分かるだろうと思って見たんだけど分かんなかった。
やっぱ見分けがつかない、人の見分けがつかない人はね、大人になっても人の見分けがつかない。
なんかでも字幕とかさ、視覚障害者とか聴覚障害者の字幕とかで誰が言ったってつくじゃん、最初に
そう
とかで見るとか、あるいは多分このラジオたまに出てくる鳥居さんとかって聴覚、うん、視覚障害者用 の音声ガイドとか作ってくる、うん、あれとかって多分その、誰々、うん、銃を構えるとかっていうふうに、誰がっていうのをちゃんと言うから、うん、それ月で見るとね、
うん、そうだから今回良かったのはネットフリックス入ってみたんですけど、ね、ネットフリックスは字幕つけてみたら、だいぶ分かりました、
ね、これね僕めちゃくちゃ恥ずかしいんですけどね、横にウィキペディア用意して人が喋った瞬間スッってこうスライドしてウィキペディア見て、ああこいつはなんとか組のああなるほどね、若頭に入ってみたいな、こう
割とそれに近い感じで、まあだから字幕つけてようやくある程度こう分かったんですけど、その人間関係、うん、で、まあ、分かって、まあ、それでもね1はやっぱりちょっと複雑なんですよ、複雑っていうかその、タイムスパンがちょっと長めに設定されているのと、その実際に構想的なものが始まるのがちょっと後半の方になってるから、その前半 のまだ何も始まってない段階でのそのおのおのっていうのをでもみんなに顔が似てるっていうか、まあ、近い、ね、見た目
をしてるから、いやあの年代は多分なんか本当に顔が似てるっていうよりは、うん、これであれだけど多分ね、おじさんと、
うん、
親の世代とかってさ、今のジャニーズとか見てさ、うん、誰が誰だか見分けつかないって言うじゃないですか、うん、多分それの逆バージョンな気してて、
ね、う
ん、
そうですね、
なんか正直俺レイトさんより多分60年代70年代ぐらいの、うん、ああいう感じのね、
はい、
二括アクションとか超今見てるんで、うん、だとなんか見分けつく、
役者が分かる、
そうそう、役者が分かると見分けつくんだけど、うん、なんかそんなにそこの解像度高くないで見るとやっぱ結構やっぱ似たような顔に見える、うん、まあ、表情とかね、うん、多分勢いが似てるから、
そう
ね、やっぱ同じ顔に見えるっていうのは多分なんか親の世代が今のジャニーズにいて、うん、いやなんか誰見てもね同じ顔に見えちゃうんだよねっていう、うん、
洋画見始めた初期に誰が誰だか見分けつかないのか、うん、とかも多分同じ、
うん、近いん
ですよ、ね、まあ、海宮達夫とかさ、バラエティーでしょっちゅう見てるから、なんか、うん、あすげえ若いみたいな、あ、まあ、田中邦衛さんもモニュメントすごいから
田中邦衛でしかないから、ね、最初から
下の国からですか
田中邦衛だけはさ、どこいても分かるけどさ、うん、菅原文太とかだとさ、なんかこうみんな角刈りだからさ、うん、あれ手前
は菅原文太は声で分かるんですけど、うん、あと、山森は あのミルクボーイにすごい似てるミルクボーイのツッコミの方にすごい似てるんで、まあ、なんか分かるんですけど、まあ、なんか本当そのぐらいしか分かんなくて、その脇にいる、うん、いっぱいいるし、まあ、そいつらが死ぬか死なないかって結構大事な話なんだけど、はいはい、それが分かんないからそのパワーゲームとしては結構分かりづらかったんだけど、広島市東編はあれですね、単純にその視点人物がめちゃめちゃ限定されてて、まあ、基本的に、まあ、さっき山田君言ってたけど山中と大友の2人のほぼそれだけで構成されてて、なんだったらヒロノすらなんかスピンオフみたいな構成なんですね。だからスピンオフ映画みたいな感じだから割と整理された話として見れるし、あなるほどこういう話だと思う。ただ逆に言うと あまりにも整理された話すぎて、まあ面白いけどそのなんつうんだろうな、こうやっぱ本来見たかったその
カオスさみたいな、
そうカオスさみたいなものからはちょっと離れてるよねと思って、まあ面白いなと思って見てたんだけど、見やすいなと思って見てたんだけど、でその代理戦争になった時に、まあ、ようやくある程度馴染みになったやつと、あとまあ誰がどの程度悪いかみたいなのもパワーゲージみたいなのがもう見えてる状態でスタートするから、あの人が出てくるたびになんかあこいつがはいはいって思って見れるから、あと構図がすごい分かりやすくだいぶなってきているのもあって、だいぶ面白く見るっていうか、なんかあれですね、僕はむしろアウトレイジから入ったぐらいなので、はいはい、それでいくとアウトレイジに一番近いのが第二戦争だったっていう、
ちょっとアウトレイジって、うん、第二戦争編ですら多分今の人からちょっと分かりづらい感じになると思うんだけど、ね、それをより分かりやすい形にしたのが
本当にそのパワーゲームとしての面白さだけを抜き出していったら多分アウトレイジにどんどんなっていくんだけど、でもまあいや基本的に僕まあみんなそうかもしれないですけど、推しっていう面で言ったら、やっぱヒロノは、ヒロノ周りのしょうもないギャグ描写っていうか、なんかその広島市東編で唯一面白いのが犬くっていうので、いやあれって何かって言ったら、要するにこいつはこんなに金のない組なんだっていうだけの、でそのために金を稼がなきゃいけない、若いやつのために金を稼がなきゃいけないから、このパワーゲームに参加せざるを得なくなるっていうための描写ではあるんだけど、それにしたってそのこんな寂しい描写あるみたいな
犬カルビとは指爪ですね
あそこら辺のくだりがやっぱこうすごい効いてて、楽しい方です。基本的になんかそのスクラップ工場周りっていうのは、毎回そのちょっとコミカルっていうか、他のヤクザたちのなんかギラギラした感じからはかけ離れて、
あそこ楽しそうです
ね。楽しいですね。やっぱああいうのは好きですね。
なんか多分こう割と基本が村中組と大先生って村岡組と山森組の対立っていうのは多分割と広島市がメインでなってて、なんかちょっとそのはずの呉にいる肖像たちっていうのは、まあ、前半部分とかでちょっと蚊帳の外っていうか、少し外にいる人たちであるから、なんか前半はなんかもちろん後半白野も巻き込まれていくとだんだんその牧歌的なポジションには入れられなくなってくるんだけど、なんかむしろね最初はこう外側にいて、外側のそんなに儲かってるわけじゃないんだけどスクラップ工場に行って、なんかあそこでのこう兄貴って言いながらこうやってる感じは楽しそうですよね。
平和っていうか平和じゃないんだけど、なんかねテレビ買いたいからつって女にテレビ買ってあげるためにスクラップ盗んだつって20万で売りましたとかって、何やってんだっつったら今手首落としちゃったってそこまで頼んでねえよみたいなくずくずしょうもないドタバタ、
ちょっとなんか人情喜劇っぽく
ない、ね、そこら辺のくだりだとみんな
菅原文太も
ある、ただその後にもっと悪いやつに500万円分のスクラップ持ってかれるっていうくだりとかも含めて、なんだろう、ちょっとかわいそうなヤクザとしてやっぱいいですね。
あれ手首落とすのってあれ3だっけ、
そうそう、大戦争で、ヒロノの、射程が、はい、まあ、やってましたっつって、その後あれですね、プロレスラーに自分の女をやって、あれの大きさは変わりやせんとか言って、いやそういう問題じゃないからみたいな、
あれさ、ウィキで見たけどさ、モデル力道山なん
だ。あ、そうだね、
なるほど
あんな描かれ方してよかったんでしょ、あ、いやあんな化け物みたいな、化けって言うんだけど、化け物みたいな男でやりたくないわよとかって言うんだけど、あれの大きさは変わりやせんっていう、あのくだりとか良かったですね。あそこで出てくるのが、あれですよね、プロレスラーを刺したのが、大戦争編の若者です
よね。あ、倉本。
倉本
渡辺恒彦。
倉本良かったですね。
いいですね。
なんか社会人1年目のやつってああいう顔してるよね。なんかふてくされてさ、ちょっと世の中のこと社に構えてみてさ、なんか 全部くだんねみたいな雰囲気出してるんだけど、だんだんあのちゃんと社会人の顔になっていくっていう、はい、その野郎めっちゃ捨て腐れた顔してるんだけど、
なんか今もうサラリーマンじゃないからいいんだけど、うん、サラリーマン時代に人気が来た高いって結構ね割と直じゃないけど、あるあるではあるよね。
だとまあ近いもんじゃん、だって、うん、あの靴とろ はないにしてもさ、うん、なんかわかんないけど、その名刺出す順番がどうのこうのとかさ、うん、あの座る席がどうのこうのとかでさ、うん、なんかちょっと座る席間違っただけで怒られたりとかすんじゃん、うん、サラリーマンなんて。
タクシーのね
乗り方がね、
そうだね、なんかね、なんか真ん中座るのがいいのか、うん、全部座席座るのがいいのかとか、なんかその都度なんかあるんだけどさ、うん、乗る人数によってね、あんなのどうやっていいじゃん本来、うん、それで怒られるみたいなのはでも、あ社会って感じがして、
だって結構地味な人高いってさ、この間すぐやだけどさ、結構入社1年目にさ見たらさ、うん、結構感じるところあるっていうかさ、てかあの、うん、山中みたいなさ、うん、同期の中に山中みたいなやつ、大雑把に山中みたいなやつもさ、うん、ブラック企業でこう、うん、やる気系のブラック企業でさ、うん、あの死んじゃう人って多分山中みたいな感じだと思うしさ、
あの狂犬ね、
働きすぎて、ね、死んじゃうの山中みたいな感じだと思う。逆に死なないのって確かに大友みたいなやつっていうかさ、うん、あのちゃんといちいち文句言うっていうかさ
そうですね、ちゃんと主張がちゃんとできる人はね、うん、やっぱりこうそれなりのコポジションについていくけど、うんうん、あのピュアであの騙されやすいんだけど、あの社会的に頑張る系の人は、うん、まあ、どんどん搾取されて、うん、ズタボロになって、
ね、ちょっと優しい言葉かけられると、うん、あ、そうそうだったっすね、
社長から一杯おごられたりとかね
そうそう、あ、社長から一杯だよね
なんかしたら一緒ついてきますってなれるわけです
、すいませんっつって俺ちょっと最近すごい忙しくてなんかすげえなとか思ってましたみたいな、
ちょろいちょろいっていう時計一個渡しただけでね、
うん、あの広島支店の村岡って人物がさ、うん、描写うまいのはさ、あの原田のメールとはあれだけどさ、その山盛りとかが、うん、分かりやすく悪人キャラとして描かれるのに対してさ、うんうん、村岡はさ、あのパッと見は悪人として描かれ、うん、振る舞いがイコールで悪人ではないんで、うんうん、ただでもやってることとかこいつが多分裏で考えてる計算とか、うん、そういうことだよなっていうのを思うと、うん、あってやってることを取り上げて結果っていうのを導いていく、え、こいつが一番なんか裏で絵描いてんじゃんって感じが、うん、
だいぶやっぱ打算がより高度な打算やってるの、うん、裏岡って感じ、うん、山織はなんかその打算ですって顔でやるから何でもかんでも、まあ好きですけどね山織は、うん、ムカつくけど、ムカつくけどその分なんか分かりやすくて、うん、
ちょっと真似したくなるよね、うん、
優しいパパちゃんよね
お父ちゃんって忘れるからね
お父ちゃんはとか、あと奥さんも良かったですね、うん、山盛りのね、
悔しい悔しいって泣き読むんよでやっぱな3作目か4作目でさ、なんかあのそのパターンのさ、こう泣き出してさ、うん、こう一通りさ、マモリが泣いてさ、なんかこう、うまく話がまとまらないときにマモリ泣き出して、話まとめた後にさ、こう、いなくなった後、こう、肖像がさ、あの、今日の泣きは、なんかうまくなかったの、みたいなこと言う、何言いよるんだろ、みたいな、
あれはいつもの手じゃ、お前ら気ぃつけや、慣れてる。散々食らってるからね、まあ、あれで刑務所入ってるわけだ
から、なんか正直、なんか、広島支店のラストで武田とさ、うん、広野が喋るシーンでさ、なんかあの二人が割とこうどうだったみたいな感じで話せるのでさ、うん、なんかこう二人の共通の体験としてはさ、二、うん、人とも
山盛
りかなり振り回されてるっていう部分ではね、
そうそう、あ、僕武田今回見直してやっぱ武田がやっぱかっこいいなっていうのは思いましたね。武田と松永やっぱり、松永ずるいけどね、なんか完結編まで見るとあこいつうまく上がったなっていうのがあって、松永ってあれ頂上作戦の前にもうね、あの肩気になってるっぽいんですよ。だから頂上作戦出てこないけど、あこいつうまく上がったなっていうのと、武田も結構まあ完結編でちょっとあれだったけど、あうまく上がったなっていうのは、どうちゃんと市民社会に受け入れられていくかっていうところでうまく上がっていくやつとうまく上がれなかったやつの、うん、対比はすごい良かったかなっていう。
なんか結構あれ広野と山中、うん、広野と、武田はちょっと俯瞰して見れてね、 これがこういうゲームだっていうことが分かってて、うん、でヒロノはこれがこういう、まあ、その要はともう始まっちゃった時点で、うん、奪うか奪われるかしか存在しなくなっちゃってるゲームだっていうことが分かってるのがヒロノで、ヒロノはちょっとゲーム自体に反発していこうとするんだけど、うんうん、武田はこれがそういうゲームだって分かった上で、じゃあそのゲームをどうやって受け入れさせていくかっていう形でのなんかこう取り組み方だったから、だから実はその2人だけちょっと俯瞰で見れてるっていう、
なんかナレーションが残酷でいいですよね、うん、なんかヒロノとかに対してもさ、うん、一応の主人公じゃない、はいはいはい、実質的に。でもなんか大戦争編の時になんか、まあ、とはいえヒロノも今後のこととか考えてないからみたいなさなん
か今後の打算を考えてみたいな
考えて山盛りをかみんなに次の村岡組の
杯を
どうのこうのとかって言うんだけどさ、なんかそれは言ってあげるなよみたいなこと言うじゃない結構。あと広島人への一番最後のナレーション上がりますよね。なんかこの後さらに激しさを増していくのであった、うん、終わりっていう、
戦いはさらに激しさを増していくのであった、
そんな玉音放送みたいなでしたっけなんかもうちょっとなんか重々しい感じのナレーションだったと思いますけど、あれとかねナレーション使いがやっぱ、うん、
いいですね、良かったですね。だから、まあ、あの感じ、まあ、オープニングのこう新聞記事コラージュしていく感じとかも含めて、やっぱりこう、あ、これが実力なんだなっていう感じっていうか、うんうんうん、
あれの黒塗りしてるところがいいですよね、
うん、あ
ちょっとゴジラ の最近のレジェンダリーゴジラ版のさ、オープニングの、はいはいはい、秘密文書をこう黒塗りして出すのと、うん、同じ感じでさ、うん、あ、出しちゃいけないのも
あ
った
あれが本当の新聞ってこと
ですか、ガチの新聞だし、うんうん、だと思うんですけど、多分そうなのかな、でも
でもまあ、だって実際にね、怒ってたこと、うんね、だって代理戦争の明石組って山口組のことだし、
うん、そういやただ本来だと映画に出てくる新聞って絶対に作り物なんですけど、まあなんかちゃんと許可取って使ったのかもしれないですけど、
ね、
ちょっと、
ね、分かんないけど、でリアルタイムで見てた人からすると、まあ、手記とか出たタイミングではあるし、まあ、今より多分ヤクザっていうもの、うん、社会の中でヤクザっていうものの存在感って大きかったはずだから、うん、なんかこうよりその虚実入り混じる感じっていうか、うんうん、っていう、あ、これってあいつのことじゃねっていうのが、うん、結構
そ
う、ね、
まあでも名前そんな変わってないっていうね、
ほぼまんまやんっていう人結構多いですもんね。
でもなんかレザーね、杯って出たんですけど、うん、代理戦争編から明確に杯っていうものが、うん、もうなんかその本来での親分とか子分って関係、うんうん、親子の関係、義理の親子の関係になるとか、うん、兄弟の関係になるっていうよりは、うん、かなりちょっとこう第1次とか2次大戦中の同盟とかに近い感じっていうか、うん、今は便箋上を、うん、仲間ですよっていう、うん、味方ですよっていう、うん、同盟を結ぶけど、うん、それっていうのがいわゆる多分それ以前にやったなんかその兄弟の関係だからっていうのではなくて、かなり打算的に結ぶものになってるっていう
形式にどんどん、
う
ん、
特に内本はそれで
さ、
それがあったからあんなに大変なことになった、まあ、ちょっとナレーションでも言ってたけどこの時の内本の八幡橋の姿勢がこの後の構想闘争の激化につながっていくとかって言うから、
そうも言うからね、そんな杯安売りしない方がいいっすよ
まあそれはそう、
でも内本もさ実はあいつうまく上がっててさ、うん、だって執行猶予付きだからさ、多分豚箱にも入ってないし、うん、しかも完結編の時にはもう片桐に戻ってるっていう、う
ん
う
ん、一応片桐に戻ってるのか
そうそうそうそう、
結局さ山盛と内本は結構うまくいってるじゃないですか、うんうん、あれってなんか多分こうヤクザであるっていうことに対して、うん、なんかあくまでも手段でしかなかった人っていうか、うんうん、でも結構象徴的なのが内本がなんか調査作戦の時か、はいはい、なんかこう警察に、あ、違う、梅宮達夫にね詰められて、お前タクシーのうんちゃんなのか、ね、ヤクザなのかどっちなのかっていうと、俺はどっちかっていうとタクシーのうんちゃんになるとか言ってじゃあうんちゃんに脳はねえよって言ってあるんだけど、なんかこうやっぱこう一作目から見てると必ずしも暴力の人間だったから、うん、そこに、うん、ヤクザになったわけじゃなくて、やっぱ生きていく上でとりあえずそのどうしてもやっぱ戦後直後だと降りかかってこざるを得ない暴力だったりとか、うん、イチャモンみたいなのがあるから、それにね、だからこれスイング入れるさ、うん、いや一応俺も赤い魚で入ってたけど、俺別になんかでかい魚と戦うって言ったらスイングって会いたかったわけじゃないんだよねみたいな、俺別にスイングで会いたかったわけじゃないからさ、じゃあお前ですよみたいな、でも結果としてなんかそういう人の方が、うん、 ね、やっぱでも結構後半ってやっぱずるいのがヤクザとして生きてた人はさ、うんうん、捕まっていくのに対してやっぱりこう巧妙な形でさ、あの格好好きに市民社会で取り込んでいったやつがやっぱりこう、うまく生き残ってはいくから、
うん、なんかまああの辺の時代感ってあのあんまりよく分かってないけど、うん、でもあのでかい会場とかでかいイベントがあった時の警備要員として、うん、要するにこう統制の取れた、うん、ある程度の、うん、その腕っぷしのあるやつらがまとまっている組織、うん、イコールアルソックとかではなく、うん、あのヤクザっていうことでしょ、うん、多分まあ当時警備会社とかも多分あんまないだろうし、うん、あの警察も多分決してそんなに人が、ね、潤沢にいるわけじゃないしってなった時にあっちの方が頼りになるから民間のなんかそういう警備会社的なポジションで雇ってるみたいなのとかは、うん、ああなるほどなと思って見てましたけど、
なんか結構自警団とかにも近いようなね、うん、
近いような、ね、まあ、金もらえばある程度のことをやってくれますみたいな、うん、だからまあそこまでは共存ある意味できてた、うん、したんだろうなっていうのはなんかまあ今だと分かんない、ね、時代の空気感としてはいろいろこう面白いところでありますけど、
まあ、あと代理戦争編分かりやすいって話出たじゃないですか、うん、でもやっぱ代理戦争編分かりやすいのってやっぱりこうあの明確に2つの組織っていうのがかなり対立軸っていうのがなんかその手前で の, あのややこしい組み合わせがあるんだけど、でも明確にまあその村岡組 と, 山盛組の構想で、さらにその後ろには実は神戸の明石組 と, 新和会っていう2つの組のあがバックについてるっていうかなり分かりやすい二大対立構造になってるっていうところがね、うん、でその中で の, あのはしご外しのゲームじゃないですか、ね、うん、どっちにつくかっていうので、うん、あの大変についたと思ったらはしご外されてみたいな、うん、そうなんで、
それはいいですよね、なんか仁義なきってまあそうだよなと思って、なんかあれですか、関ヶ原の戦いで、
はいはい、
あの裏切ったと思ったら、石田君裏切ったと思ったら割と速攻で はしご外されて行くみたいなようなもんでしょう、
ね、でそのタイミングでね、もともとの親にその褒め込むやつってのはおかしいだろう、ね、
お前が言うの
歴史かけたらお前じゃなかったっけみたいなさ
みたいなことを割と平気でみんなやっていくからまあ比較的あのヒロノとかはマシな、うん、てかまあヒロノがだからあれですよね、あのアウトレイジで北野武演じて
た大友、
うん、があの割とその古いタイプのヤクザとして描かれてたのと同じような感じで、うん、多分設定てかまあやっぱアウトレイジオマージュじゃ逆だな、うん、人気なきオマージュっていうか、そこのそのポジションの置き方っていうのはやっぱそうなんだなっていうのはね、うん、思いますよね。
なんかこうで上の指示に従ってやったのに、うん、やり遂げた後に上は上で、うん、お前にそんなの頼んでねえけど、うん、みたいな感じで始まらせてくる感じっていうか、うん、で
全然財産やるとかね
あの話どうなったんだろうね、
普通にもうマジで呼んで口約束
お前が出てきたらわしの全財産は全部やる山盛り
いいよね、なんかてか基本的にその親分ポジションにいるやつら6年ってないですよ毎回大友組のさあのお父さんも、
はいはい、
山伏っていうか何なんか祈祷みたいなことやってたじゃん、なんか
さっき
なんかあの
あ、はいはいはい、
みんなお灸みたいな
やつ
なんかよくわかんない、なんかあれ何なんか体が悪いからどうのこうのかってみんな超嫌がってんのに無理やりやり続けるって、はい、何なのって感じだったん
で、一緒に健康療法食べさせられるみたいなことなんじゃん、
でなんか
親父の差し目には困ったもんじゃな
あのであのなんだっけ、元々そのお灸とか多分そういうのが生業の神社なんか
多分あれは大友連合会は、うん、あのマーケット、
うん、敵屋とか
敵屋か、う
ん、でねだから結構そこすごい、うん、大友は分かってたんだよね、うん、あの勝利者は分かってて、だからその村岡組と大友組は同じ町の中 で,、うん、で大友あ村岡組は賭博
場
を管理するで、うん、大友連合会は、うん、マーケットを、うん、闇市から継続でついてるマーケットを、まあ、仕切るっていうので、はい、お互いの要分は分けられてるよねってなってるんだけど、うん、明らかに賭博の方を取ってるあいつらの方が儲かりまくってて、同じヤクザのように儲かりまくってて、うん、俺らはほら俺らはマーケット担当だからって言ってる俺ら全然このままじゃ結局多分村岡組に吸収されるのがオチだよっていうことを、うん、勝つ年だけ分かってるから、うん、 競輪場にね、うん、ダイナマイト仕掛けまくるっていうね。
マーケットもまあその闇市だっていつまでも残ってるもんでもないっていうのもまあ分かった、未来が見えてるがゆえに余計ね、うん、ああいう風になっていった
親に歯向かってくるっていう、うん、ね、あそこなんか何だか人なんだか宝物の風下に立ってみようっていうなんか仁義、うん、でな仁義で先陣こいてなんたら首ひっくり言うんかおおっていうのがね、かっこいいですよね。
いいですね。あの字幕で見ると字幕ってあの全部あのネットフリックスの場合は特にそのめちゃくちゃ忠実なんですよセリフに対して、まあ、たまに誤字あるんだけど、はいはい、なんだけどその広島弁ってさ耳で聞いててさ分かるやつと分かんないやつがあるじゃないですか。で字幕で読んでもねやっぱ分かんないもん分かんないもんどのニュアンスの言葉これみたいな結構あって、
なんかお前っていうのがなんか
違
う、
ね、踊れ
こんなじゃん、
あ、こんな、
こんな、
そう相手のことをさ、こんながって
言うんだよ、こんな西寄るんだよな
あれかなり慣れないよね、うん、
こんな、
あ、こんなんとか
文脈で読み取らない
けど、あんなとかこんなとかっていうのが、うん、あいつとかこいつって意味で使われてるっぽいんですけど、そんなん今の広島人もあいつこそ言うのかな。
なんかね、僕のバンドのドラマ広島なんだけど、あれ正確な広島弁ではないらしいけど、やっぱりでもニュアンスとしては大体合ってるとは言ってましたね。今さすがにでも今そこまでの人はいない。
こだって困るもんね、俺いきなり広島の人とあこんにちはって言ってさ、あのこんなが何何何ってなるよね、あの喋り方で来られたら。あそう、まあいいですけどね、あのやっぱグルーヴは広島弁ならではのグルーヴですよね、
うん、あれ標準語だったら多分ちょっとね、
まあなんだ、まあだから標準語でやるとアウトレイジになるでしょ、うん、ま
あ、でもアウトレイジ楽しいけど、うん、なんかやっぱこうセリフそんなに言いたい感じって、ね、なんか顔はあるけど、うん、顔とかシチュエーションは面白かったらめっちゃ思ってるけど、うん、なんか野球しようかぐらいじゃないですか、うん、
まあまあまあ、まあ、てめえバカ野郎この野郎っていうのを連発するっていうのが、まあ、ある程度グルーヴになってるけど、
あのチッピラクザみたいな
でもやっぱ広島編の強さにはやっぱちょっと勝てないところは、
うん、多分人気なき T シャツってあるんですよ、あのセリフ書いてある、うん、あのハードコアチョコレートとかが出してるのあるんですけど、うん、まあ、作れる、確かには作れるけど、うん、まだ玉は残ってるかよとかあるけど、うん、なんかアウトレージ T シャツはちょっと作りづらい、
うん、セリフではないです、うん、もうちょっと絵の方っていうか、うんうん、まあ別にどっちがいいとかじゃないけど、うんうんうん、まあ、深作金次の熱心な俺視聴者じゃないけど、うん、久々に見たけど深作金次の映画、うん、やっぱ美しいよね、うん、なんかすごいなと思うやっぱ今だったら怒られるよあんな扱いしたら役者に対してっていうことをやっぱバンバンやっててさ、結構引き目の絵でさ、なんか土ぼこりの上でさずっと延々なんか殴り合ったりとかしてんだけどさあれスタントマンじゃない、
うん、いやなんかでもあごめんなさい、ちょっと前ぐらいまでって、うん、やっぱ映画の現場って暴力的でよかっなんかよくはないんだけど、
まあまあまあ当たり前だったから、
ね、そうなんかね、別にこのタイミングだからって別に意識したわけじゃないですけど、最近あれを岸和田少年グレン隊をね、ナイナイのね、はいはい、見てて、
伊豆監督ね、
あとか、まあ伊豆監督ね結構見てるんだけど、はいはい、なんかパッチギとかもさ、バスに乗ってた修学旅行生をそのままひっくり返すって、あれってマジで中に人、うん、役者入ってる状態でひっくり返してる、うん、撮ってるっていうのらしいんですけど、はい、それコメンタリーで言ってて、とかってやっぱ今だったら結構やばいじゃないですか、うん、そのそうマジで役者入ってる状態のバスひっくり返すって、うん、やってるんで、うん、
相当だから安全対策みたいなめちゃくちゃした上でやらないと多分、まあ、あんなの取れないし、何だったら今だったら本当に CG 使うなりなんなりしてやんないと許されない、
うんうんね、渡瀬恒彦があの車のバックミラーにこう捕まってそのまま引きずられたり ね、
あ、 あれすごいよね
これはだからいや、
まあ、手縛られてボートで引きずられたりとかね、
そうそう、いやなんか俺結構さその映画の現場で別にアクションとかない映画やってたけど、それですらだから本当にね、あれなんですよ、病院の廊下で佇んでた人が膝からガクッと落ちて倒れるっていうシーンとかってアクション演出って扱いになるんですよ。だからちゃんとスタントマンの人とかが来たりとかして、あとあれですね、ちょっと殴り合いじゃないけど掴みかかってそのままベッドに倒れるみたいなところも全部アクションっていう扱いになってて、下手したらスタントマン ャーやるし、あのスタントマンが来ないとしてもスタントコーディネーターの人が来て、うん、どういう風に転ぶとか、うん、あとその時のサポーターをどこにつけるとか、うん、あの全部ちゃんと、うん、事前に組んどかないといけない内容だったりして、うん、を見てるから余計に、うん、この人たちってそのちゃんと大丈夫だよねって思う。
でもなんか、これはあれだけど、正直そういうこともやらせてるからこそ、うん、なんか成立してるあの勢いな感じがやっぱあって、うん、なんか、うん、そんなに詳しく知らないけど、あの古川秀夫ってあの早川
演
じてた、はい、古川秀夫、小説家だ、何だっけ、
何秀夫だっけ、
室田秀夫か、
うん、
室田秀夫とかって、まあ、あの人ピラニア軍団って、うん、まあ、その東映か、
うん、
東映 の, あの結構あの
欧米や
欧米、うん、欧米の若手の結構ちょっと人柄がっていた俳優で、うん、なんかまあその悪役何に必要だみたいな時にこう連れてこられた ような人たちの中の結構で、そこからだんだんそのああいう実力系とか見れることで結構有名になった古田秀夫っているんだよ、うん、二活のマップロが結構出てるんだけど、うんうん、あの人とかってやっぱりなんかその欧米俳優だからこそのなんかちょっとこう 無茶させられる感じっていうか、うんうんうん、まあ、もう正直仁義の時でもちょっと年はいってるから、うん、そんなにまだもう欧米やって感じじゃなかったかもしれないけど、うん、でもなんかやっぱああいう扱いで役者やってる人っていうの、うん、たちだからこそ、うん、なんかこう出てくるグルーヴ感っていうか、
う
ん、
そうですね。だからまあ多分まあ現場でもまあ相当、まあ、もともと有名だけど、うん、作品なんてその結構荒っぽいことで、うん、だけどまあにしてもやっぱね、うん、まあ、でもだから出てるその、まあ、実力の中でさ、だから今だったら多分その人をただ路上で刺すっていうシーンって、うん、あんな暴れないと思うんだよ、うん、やっぱでももうめちゃくちゃ暴れるじゃない、うん、みんな。
いやというかさ、仁義なき戦いシリーズ すごい好きなのは、人簡単に死なねえっていうところが、
うん、確かに銃ね、何発撃っても結構
死なない。そうそう、銃もさ多分日本だからさ、口径が多分さちっちゃいからさ、うん、多分一発当ててもさ、うん、あの死なないからさ、うん、バンバンバン、うわーみたいなのでさ、うん、全然死なねえの。
あそこの死に方の描写はさ、うん、まあ、ちょっと多分リアルで、うん、見てたりとかさ、うん、体験した人の話とかがすぐ聞ける状態にあったからできたことだろうなって感じはするっすよね、
うん、そうね、なんかそうね、だからそのあの当時の多分銃を撃ってなかなか死なないっていうの、うん、のリアルは、ね、すごいやっぱ、まあ、逆に言うとバトルロイヤル見た時に、うん、ちゃんとしたマシンガン撃って撃たれてこんなに撃たれて生きてるわけねえだろ柴咲コウみたいなのは逆に思ってましたけど、少なくともね、人類シリーズにおいては、うん、人は簡単に死なないっていうのは、うん、あれなんかどっかで聞いたことあるセリフですけどね。
あ、人は簡単にどっかで聞いたことありますね。どっかで聞いたことあるセリフですね。ドロップですね。水島ヒロですね。
簡単に知らねえよって言って、バットでフルスイング
。バットでフルスイング。
死ねえよ死ねえよ。
なんかちょっとピストルよりバットの方が強いってこと。
まあ打ちどころだからね。ピストルで別に致命傷にならないとかならなかったとも多分そんなに知らないけど、しかも弱いピストル。
でも伊豆監督、若狭監督もそうだけど、結構その割とマジで俳優に暴力とか当事者で。やらされる系の人、まあ、特に井筒監督に関しては、まあ、人殺してるからね、人殺してるから、
人が出てる、
あ、はい、ってのはあるけど、なんかやっぱ結構暴力ってものに対しての向き合い方がすごい真摯ですね、うん、なんかやっぱ深澤監督結構好きなんですけど、あ、深澤と井筒監督結構好きなんですけど、うん、なんかやっぱパッチニとか、まあ、岸和田とかも含めて結構やっぱこうヤンキー映画をねずっとこう、うん、撮ってて、なんかこう喧嘩するけど、まあ、そこで、うん、死んだりとかってことは基本的にそんななくて、うん、まあ、死ねずも言ったりするんだけど、それはなんか本当に稀なケースで、作中の中でも、うん、あくまでもなんかちょっと特にパッチギとかは喧嘩することによってのある種のコミュニケーションが築かれてくるようなこととかも描いてたわけだけど、やっぱその監督がね、パッチギの次の次かにヒーローショーっていうのがあって、で、ヒーローショーっていうの中ではむしろ、うん、いやなんかその人って死ぬから喧嘩るっていう、うんうん、ヒロショって結構なんかそこをすごい丁寧に描いてて、うん、なんかちょっとこう地元の先輩ちょっとしたいざこざで地元の先輩呼び出したら、うん、ちょっとマジで人殺しちゃったかもしれないみたいな、うんうん、かなりその牧歌的じゃない方の暴力っていうか、うん、暴力のやだみみたいなのをずっと描いてたようなヒーローショーで、なんかやっぱ伊豆監督ってヤンキー、吉本の若手使ってヤンキー映画撮るっていうのをずっとやってて、うんうんうん、 なんかでもその果てにやっぱヒーロー賞取ってるっていうのが、うん、なんかやっぱすごいこうずっと暴力と向き合ってるなっていうか、うんうん、なんかやっぱり伊豆監督の暴力って勢いって気持ちいいし、うん、なんかそれによって、まあ、ある年代までやっぱそのヤンキーってそういう感じっていうか、その喧嘩することによって築かれてたコミュニケーションっていう、虚構だけじゃなくて実際にもあったと思うから、うん、あるカルチャーの層にいったね、うんうん、あったと思うからあれだけど、やっぱその末路としてやっぱそのちゃんと人死ぬって描いてるのとかって、
でもね、ヤンキーってね喧嘩しないからね、うん、本当みんな友達になっちゃうから、
あ、
うん、でも本当に
それ人気が来たらかっこいい、
うん、そうそうでだからたまに切れる時めっちゃ怖いのは、
まあ、お互いにそのもし切れた場合にどうなるかが分かってるから均衡を保てるみたいなことなのかな、うんうん、あと結構人気のシリーズ見てて、あこういうもんなんだなと思ったのは、逮捕者がちゃんと出るじゃないですか、毎回、はいはい、あれってなんかそのだから人を殺して、俺結構いろんな映画とかで、うん、特にヤクザが比較的その、うん、ゲーム的に出てくるタイプの映画とかって、うん、なんかそのこんながっつり人殺しといて、うん、その大した後処理もせずに、
はいはいはい、
誰も捕まらないことって、うん、この日本においてどの程度あるって思ったりとかしてたんだけど、うん、人事シリーズにおいては人が誰か殺した以上は誰かは捕まらなきゃいけないっていう、
下っ端がねビール飲まされてね
あれひでえよなあここ座れやあれ山中だっけ、
あれ山中じゃない、広野の部下、
そう
あれで、封筒を下に仕込んで、
そうそう
そう、銃でそれ引いた瞬間にバーンって撃った後に捕まるっていう、あれってよく考えたら、まあ、よっぽどじゃない限りさ、うん、まあ、銃でただ撃ってるだけだったらさ、うん、まあ、バレない可能性だってあるんじゃないの、うん、当時だったらって思うんだけど、別に科学捜査とかそんなないし、うん、と思うけど、まあどうせこの組の中の誰かが疑われて、組にガサ入るぐらいだったら、うん、さっさと自首して本日にも済ませるっていうことなんでしょ。いやすごいなと思う、その辺のあそういうもんなんだと思って社会勉強になりますよ ね、
あれはね。でもなんかすごいやっぱあれも含めてやっぱこう常にやっぱ人民戦いシリーズってこう犠牲になっていく若者っていうのは、ね、
うんうん、
終始描いてるっていうか、最初の方はそれがヒロノとかだったけど、うん、後半になってくるともう、もう役者的にもそんなに有名じゃない若手っていうのが、うん、もうやっぱ鉄砲玉で使われて死んでくっていうのが、
うん、なんか完結編でさ、わしは誰も顔知らんがなみたいなことを言ってるから、もう構想させすぎちゃって、もう自分たちはもう上に行っちゃってるから、下のやつの顔なんて知らなくて、だから葬式行ってもなんか顔出せないみたいな、そういうの良かったですね。
高島くん、高島くんどうですか。
いや、仁義ね、だから今回見直しを思ったのは、やっぱね、広島市東編がやっぱ一番いいかなっていうのは思って、なんでかっていうと、まあ、というか仁義なきシリーズに全部言えるのは、なんか最近 の、 自意識系映画っていっぱいあるじゃないですか、はいはいはい、あれがないのがすげえいいなっていう、みんな反省しないというか、まあ、反省はするんだけど、基本的に自分の行為に対して 100% で乗ってくっていうところのなんか勢いっていうのがあるから、なんかだから自分の行為に対して、いやでもあれどうだったのかな、良かったかなみたいな、そういうなんかなよなよしさみたいなのがなくて、100% 自分の行為に対して、いやでもこれは俺はちゃんと筋通してやったって言える、その自分自身の行動に対する自分自身の誠実さっていうのが見えるのと、あとなんだろう、そこに対してなんか変な反省挟まない分、なんて言うんだろう、常に政治的であるっていうか、なんて言うんだろう、ちょっとあんまりまとまってないんだけど、なんか政治的であるっていうところに あんまりその恥ずかしさがないっていうか、だから全然話まとまってなかった、ごめん。
いや話は組み立て
て、いやだからなんて言うんだろうな、その映画自体もその政治的である ことを、あの、隠してないというか、あの、そこの清々しさが一番ある、あの、いいなというか、もう今の日本映画って多分政治的であるっていうところから結構切り離されちゃってるじゃないですか。だからその分、あ、でもやっぱり映画、あの、こういう、あの、ヤクザものとか実録もので撮る以上、あの、政治的でないものってありえないと思うから、それをちゃんと隠さずに、アウトレイジとかって結構そこって妙に写真されてるというか切り取られちゃってるじゃないですか。だから、あの、大見え切って政治的であるっていうところの清々しさはやっぱ、あの時代の映画特有だよなっていうのはすごい今回見てて思ったのがあれですね。
背景っていうのが、うん、あの、まあ、アウトレイジが比較してるっていうのはやっぱその、アウトレイジっていうのは、まあ、結構確実にエンタメに振り切ってて、うん、あの、実際のこととは絡まないように、うん、あの、もしかしたらモデルになってる人がいるかもしれないけど、うん、でもその仁義なき戦いのそれがかなり現実の出来事とイコールで描いていたのに対して、かなりその虚構を参考にしてる程度の形にして、うん、その、まあ、実際性っていうかリアルな感じっていうのを抜いてるのがアウトレイジの感じがあって、で仁義なき戦いってやっぱ、あの、ただヤクザ、その当時のヤクザの実情を描いてるっていう、うん、起こってる事件をそのまま映画にしてるからっていう意味でのリアルっていうんじゃなくて、うん、やっぱ冒頭と最後に出てくる原爆ドームだったりとか、うん、やっぱその、まあ、印象的なのは、まあ、これ結構みんな言うことだけど、うん、山中ってキャラクターが、うん、まあ、その元特攻隊の兵士には、うん、下手に特攻することは憧れていて、うん、で結局特攻せずに、うん、あの、戦後生き延びた人だっていう、うん、結構それすごい印象的で、だし、あの、あ、こういう人はいただろうなっていう感じっていうか、うん、あの、やっぱ山中って人物が印象的なのって、やっぱりその何か大きなものに忠誠を尽くすっていうことがかなり内面化されてて、うん、なんかそのそれが実は戦時中は日本だったけど、うん、あの、戦後になって日本っていう概念がまあ一回崩れた時に、じゃ次それは村岡組の組長っていう形になってしまって、でちょっとされたいいことっていうのに対して恩義を報いなければいけない、その報い方っていうのが自らを犠牲にするような形での、報い方をしなきゃいけないっていうのは、あれは結構実は多分戦時中とかに生まれた彼が、あの、その中での教育で多分育んでしまった姿勢だと思ってて、なんかやっぱ結構、あの、広島市の辺見てて思うのが、あの、まあ、村岡めちゃくちゃ、あの、アンにけしかけるんですけど、あの、アンにけしかけるし、あの、このご褒美あげたっていうことはこういうことだからっていうのとかってめっちゃ絵図を描いてるんだけど、でも結構俺正直村岡も驚いてたと思う、あの、え、あ、こいつ本当にここまでちょっと匂わせただけでここまでするんだこいつっていう、
日本製っていうか、なんかさ、けしかけ方すごくなかった、なんか、あの、お客様をちょっとお案内しろって言われてますって言ってさ、お座敷一回通したらさ、あの、座布団の下に拳銃入って
るってことはみたいな、
そう、なんか、
で、その隣で、
ね、その隣でなんか、あの、聞かせるような会話みたいなのをしてさ、どういう高校校でさっていう話を聞いて、あ、そ、まあ、そういうことかってなって、じゃあ次の場所にお連れしますって殺すっていうもうちょっとすんなり行く方法なかったのみたいな、
お前時計今ないんか、これやるで、いなかったら鶴田子でさ、もらったなーってさ、これで、あーみたいなさ、一緒ついてきますになっちゃうわけじゃん、
それは水星で20万枠だな、
なんか、M モルだな
ー言うんだちゃんとあれ有用の人がちゃんと一人いるっていう、
でそれ有用の人だったさ、鶴田浩二ですらさ、うん、最後さ、あの、高梨っていうね、うん、あの、あまりにもその要は、見てない人に説明すると、その山中っていうのがあまりにもいいように利用されまくってるから、うん、あの、ちょっとそれを不憫に思った高梨っていうのが、うん、まあ、ちょっとこう大ざっぱに言っちゃうと、いや、なんかお前組長がのために、組長のためにって言ってるけど、あ、お前結構実はただ単に利用されてるだけっていうか、お前に与えられたご褒美みたいなものって、うん、実はこんな くだらないってわけじゃないけど、うん、あの、簡単にこう撤回されるようなものだったんだよっていうことを、うん、あの、確実に親切心から教えてくれた高梨っていうのを、うん、あの、最終的に、いや、やっぱあの人俺なんか嘘を吹き込んで組長に対する忠誠心に疑いかけたみたいな感じで殺しちゃうんだけど、高梨っていうのを殺しちゃうんだけど、
刑務所
も、そうそうそう、で殺しちゃうんだけど、それを聞いたその 本来なら山の子ずっと消しかけてたやつっていうのが、いやお前さあのちょっとあまりにもねあのマジに取りすぎっていうかね、あのお前ちょっと本当言うことを聞きすぎだよっていう
心配
が心配をするっていう
松永がね
ところがあるんだけど、もうどの口が言ってんだよって思ったんだけど
本来取るべきはわしだよみたいなこと言いますから、
ね、お前なんかさ俺なんか殺さなきゃって話しなさい俺たちが仕掛けてたんだからっていう
ちゃんと本当にちゃんと噛んで含むように言わないと分かってもらえないんでね
なんか彼の中で内面化されてる、うん、その大きいものに従属したい、うん、まあ、あれちょっと結構リチャード・ジュエルとかに結構近くしたんだけど、うんうん、なんか ああいうなんか大きいものに従属したいっていう意味従属したいとかっていう形での忠誠心、うんうん、っていう形でのアイデンティティを保っていくような性格っていうのってやっぱりその戦時中に作られたものであって、でなんかもうそれを匂わせるとこじゃなくて、うん、モロでその山中さんの要はピロトークでさ、うん、いや俺は渡航兵でっていう話をするところでも、そこってかなり明確に示すからさ、それはそうでなめちゃくちゃ政治的だし、そうそうそう、でも政治的なんだけど、うん、まあ正直ねもう1970年代60年代、うん、まあ、てか映画の中で言うと50年代だけど、うん、のことって今からすると俺らからすると昔のことだから、うんうん、なんか正直今の直で政治的なもの描かれてる、うん、フィクションの中で描かれてるものっていうのとちょっと見え方違うかもしれないけど、うん、でもあれはでも当時じゃどういう受け取られ方だったかっていうと、あれって別にマジであれだけ政治的なことを描いてて、でもちゃんとフィクションとして消費されてて、でフィクションとしてヒットしたからこそ4作目までまず作られて、で4作目で完結させたのに東映のさ岡田っていう岡田さんってプロデューサーの人がもうこれちょっと人気出たからちょっと続き作れっつって完結編作らせて、で完結編もやっぱヒットしたから、まずちょっと続き作れっつって新人に作らせたって感じなわけで、やっぱ政治的なものをあれだけもろで反映させてて、しかもそれがなんか実際の事件描いてたってだけじゃなくて、やっぱりある種の怒りっていうものがその構造自体に対する怒りっていうのをモロで描いてるっていう、うん、だからなんかちょっと違うけど、でもケンロチとかの去年の、ダニエル・ブレイクとかも家族を思うときって、うん、あれは構造を見せて、で構造に対する解決は示されないんだけど、うん、でも構造についてこれで映画化してるってこと自体が、うん、この映画がその構造に対してのある種の怒りを表明した作品だっていうことは、うん、まあ分かるわけだけど、うん、仁義なき戦いは結構そうで、作品の中でさっき武井さんが言ったあれじゃないけど、うん、作品の中で革命は起こんない、でもなんで作品の中で革命は起こんないかっていうと、それは実際に革命が起こってないからで、うん、ただでもそれを映画化するときにどういう意味があるかっていうと、いやでも今こういうこと起こってるよなみたいな、おいみたいなことっていうのが、で単純にしかもあれって実際に起こってヤクザのことではあるけど、うん、なんか俺さっきサラリーマン言ったけど、まあ、なんか今やっぱ社会人とかやっててもパッと連想することでもあるし、うん、当時ってやっぱその代理戦争、有名な話だけど代理戦争編って東西冷戦構造における、ね、うん、ベトナム戦争とかだったりとかって、やっぱ結構あの構造って、だからあの映画をあの当時に見るってことは、あの構造っていう、要はそのお互いにその利益を取り合う形で の、 殺し合いの構造って、結局それって何も生まないってものって、あれ多分当時今もあるんだけど、当時見たらよりああれのこと、あれの当てはまんじゃんってすごい分かるんだよね。だからなんかすごい広野のポジションっていうのはやっぱより感情移入して見れるのは、やっぱそういう実際の事象と重ねてみるからこそ、
うんうん、俺それで言うとさ、昨日5月2020年5月20 30日か昨日、うんうん、にその3と4見たんだけど、うん、昨日ちょうどそのアメリカでは警官による黒人殺されて、日本ではクルド人だっけ、うん、なんかが警官によって暴力受けて、アメリカと日本で両方デモが起きてるのが、うん、そのなんかインターネットとかツイッター上とかで見てる状態で3、4を見てるから、いやーみたいな、なんかそこのフラストレーションみたいなのがちょっとあったっていうのがあるのかな、
なんかで、そうでも ああいう感じの、うん、なんか今ってそういう、うん、まあ、ヤクザもそうじゃないかもしれないけど、うん、なんかバイオレンスを描く作品に関しても、うん、なんかそれをしたことに対する、うん、なんかその、まあ、反省とかも大事なんだけど、うん、なんかその罪の意識とか、うん、やっぱそっちの話に結構行きがちっていうか、
どうしても内政的な方向に行きがちなんだけど、仁義なき戦いってもう常に外に向かっていく感じがすがすがしいというか、
なんかやっぱこう今の 俺はそれを否定するわけじゃなくて好きだけど、うん、やっぱこうバイオレンス映画とかでも何か暴力を振るったっていうことの後に起こるのってなんか地味な戦いってそれは社会的な影響だったりとか、うん、より大きなものに対する影響とかだったりとかすると思うんだけど、それをした自分っていうところに外に出して打ったパンチっていうのを出した今度自分の物語に食って戻ってくる感覚っていうのが結構あるような気はしてて、でもなんか それってすごいなんかなんだろう、結局全力で前に突き出れないっていうか、なんかその打ったことに対する反省っていうか内省みたいなものが必ずセットである感覚っていうのがあって、でなんかずっと内省の方をメインで描きすぎてる感じがするんですよ。
そうそうそう
そう、なんかでもそれはね、なんか結構映画に限らずそうだけど、何かやっぱこうアクションを起こした時に対する内省とか、そのアクションに映る手前の内省の部分のことをなんか正直なんか表現の中でずっとやりすぎている気はしていて、なんかもうその結果でも前に対してなんかこう特に自意識とかなく打ち出すってことが、
そうそうそうそうそう、あの仁義なき戦いのやつらってさ、自意識とかそういう問題でさ動いてないからその辺の気持ちよさと、あとなんかちょっともう今のなんか映画にはちょっと なかなかもう残ってない、なんか、
まあ、ずっとあのねファーストシーンのあの闇市のテンションが持続してなんか突き抜けるみたいな感じだからね。しかも映画のさ作られたのがさ、1973年の1月にワンが公開されてさ、あの、その4作目が公開されたら来年の1月とか5月とかだっけ、な
ん
か
2年間で5作作ってるから、うん、
異常だよね、
まあ、3、4ヶ月、まあでもまあ多分撮影スタイルっていうか早撮りだから、あの割と早、まあそのなんつうの準備して、まあ役者さえ集めちゃえば、まあ、逆に言うと多分あのクラスの役者たちをギュッと集めて撮ろうと思ったら結構短期間で多分あの深夜までもう毎日撮り続けてすぐ公開みたいなスピード感、ま
あ、スピードだからジニアシリーズやっぱ、あの1作目がその式が発表されたタイミングで売れたからもう今すぐ撮れっつって撮らせて、でも1作目ヒットして劇場でかかってる状態の時にもうこれ1作目ヒットしたから次作るぞっつってもうあの作らせてるっていう形で、1作目と2作目はもう1973年で確か同年で公開しちゃった、
うん、3作目もそうで、う
ん、73年にな
ってやっちゃってるから、うん、なんかやっぱそのスピード感、まあそのスピード感もね、まあ、海でなんだけど
昔の撮り、やっぱ撮り方だとね結構早く撮れるんですよ、うん、今だとそのもっとあの最初の段階でクリアしなきゃいけない問題がちょっと、うん、相当多いから、うん、あのこんなに早くは撮れない、
うん、網走番外地とかも年に2作だから、うん、あの1作絶対冬じゃないんですよ、
あれ
そうそう、あの長崎とかでロケしてて、沖縄とか網走番外市なのに沖縄ロケとかしてるから、
あ、まあ、だってそれはね、うん、いくら北海道だっつったってそんな春とか夏に雪なんかないですからね、
っていうね、
まあ、確かにその早撮りだからあのなんか妙なスターシステムとか、うん、なんかあの
そうスター
同じ役者だけど違う、うん、同じキャラだけど違う、
あとまあ手持ちカメラで結構、うん、あのまあ、ずっとほぼこうワンシチュエーションワンカットみたいな感じで撮ったり、う
ん、でまたロケで撮ったり、
昔の映画ってあんなさ何あの何死んだ役者がまた別の人として転生して出てくるみたいな、
でもあれはだからもう多分、うん、もうね
人気シリーズ
だいいんだよっていうことなんですあとまあこいつのこの役者が人気出 、うん、出たんだからまた出そうみたいな、
松方弘樹なんて3回出て3回死んでますからね
そうね、
お風味やったつもりがありますよね、
なんかね、めまい的な話になるんじゃないかと思っちゃって、
多分商業的ないろんな理由って、まあ、そこら辺は結構勢いでいけてた時代だったんでしょう、
ね、なんかもうさっきの表現と自意識の話に戻るけど、うん、なんかあのでも同時に仁義なき戦いシリーズを通してみると、うん、なんかあのこの果てにあるものっていうのが、うん、なんかこの映画の中で、うん、結局何が行われてるかっていうと、割と最初時系団的に始まったものっていうのが割とだんだんあの奪い合いの暴力の話になっていって、で今度最終的に完結に向かうにつれて暴力っていうのがかなりそのシステムっていうか、そのもう暴力じゃなくてもかなりあの暴力を振るうこともないシステマティックであるからこそ、あので単純に下の人を上の人が搾取するって構造が、ちょっと前まで暴力を振るうことによって下の人が上の人を殺すってことができたんだけど、それはもうできないぐらいかなりシステマティックなものも動かしようのない構造になっていく様っていうのが仁義シリーズ の多分、1作目から完結に見かけてそうだと思うんだけど、うん、正直でも今俺ら生きてるのって、うん、やっぱそのシステムになっちゃった以降の話だから、って言った時に思うのが、やっぱ、漫画の方のね、やっぱ牛島くんとかって読んでるとさ、牛島くんって基本的に、見てる人が感情、牛島くんはやっぱこう、闇金で取り立てをする、まあ、人間下が言うと暴力側の人と、うん、取り立てられる、まあ、それぞれ、なんかその個別に、まあ、都会の中で生きてる、ギリギリに生きてる、生活者の話だと思うんだけど、なんかやっぱ、基本的に牛島くんは内政的な話なんだよ。うんうん、それぞれ、まあ、借金する人の話が、まあ、没落していく話の中にも暴力の話がちょっと入ってるんだけど、基本的にやっぱりその寂しさゆえに結構やっぱ借金、それだってイベントサークル作ってる大学生の話だと、誰かと大勢の人とつながってるっていうことが俺の存在理由だって思ってるやつの、でも一人になった時の寂しさとか、風俗に通う、まあね、乱交パーティーとか出まくってるような、でも不倫男っていうのがでもどうしても抱えてしまう虚しさとかっていう、うんうん、なんかかなりその、虚しさの部分とか結構内省的な部分っていうのをかなり描いていて、でそれとの対比で牛島くんっていう、かろうじて仁義的な、イズムを持ってるっていうか、その自分が何かしたことに対して内省的なものを持たない生き方の人っていうのがある種ダークヒーロー的に立ち上がってくるんだけど、やっぱでも今正直で、V シネとかいろいろあると思うけど、まあ、そんなに僕 V シネとかね見てないので、ついでに僕ちょっと大阪の松井と小沢仁志と同じ人だと思ってたんですけど、違いました
ね。小
沢仁志よく V シネとかに行ってる、竹内力也、竹内力也とかと、同じ世代ぐらいの人で、結構 V シネとかで見てる、出てくるんだけど、俺顔似てるからずっと同じ人だって、V シネ出身で議員になるとろくなことない、三原純子とか同じだなとか思ってたんだけど、
三原純子って V シネの人、
V シネじゃないけど、
コアラの嫁さんだと、
だけど元々金八だけど、結構まあもう後年になってから結構 V シネとか出てるんだけど、ろくなもんじゃないなとか思ってたら、小沢仁志と松井は別でした、松井一郎は別でしたけど、それ置いといて、なんか結構牛島見てないからだけど、やっぱ結構牛島くんってやっぱ現代における暴力を描く作品としてはかなり現代だなって思うの、やっぱ前提としてやっぱこう寂しさっていうものが前提としてあって、暴力を振るった後に、まあ、まず虚しさが、暴力を振るった後に虚しさがあったりとか、暴力を振るっても結局何にもないってことはまず前提としてあるってことと、やっぱり内省的なものっていうのがかなり、それぞれの部分では描かれてて、でもなんかそれってそうなっちゃったよねっていうか、なんかそのやっぱそれの前提にあるのってやっぱりその大きなものに対して暴力で返すってことによってひっくり返せるような、だからその人間の戦いでいうと1作目2作目ぐらいまでにあった感じ、また大友的なリズムっていうかさ、下のやつが親をに歯向かうことによって死ぬかもしれないけど、まあ、その自分の地位を作ることができるっていう、今これ結構直でそれったらその精神性みたいなものに対する信じられなさっていうのは結構 ある気がしてて、ってなってくると結局なんかそのそこで奪われていく中での埋まらない寂しさみたいなものを別な形で埋めようとしてこう落ちていく人の話で、暴力を振るってなるの時はもう本当に追い詰められてでどん詰まりに行った状態での上に向かってじゃなくて、割とすぐ隣にいる人に向かっていくような暴力みたいな形での暴力の描き方しかできないっていうのは、結構なんか仁義なき戦いと牛島君から見た時に結構なんかそのすごい暴力だけど内省的になってる感じっていうのはすごいあって、そうなんかでも仁義なき戦いの時でもうそうだったからしょうがないんだけど、なんかもう問題意識が内省的なものの中で閉じこもっていっちゃう感覚ってのはすごいあるんですよね。それが悪いとも思ってなくて、っていうのちょっと前でも言うればレンさん電源切れた後に話した話とかも強いんだけど、なんかやっぱちょっと関連って話だけど、やっぱねモーメントジョーンっていうラッパーが出したパスポート&ギャルソンっていうアルバムがすげえ良かったんだけど、やっぱあれってすごいモーメントジョーンっていうのは韓国から日本に来ても今年10年目かなだったかな、だからなんかの、まあ
韓国人のラッパーで、でまあ、なんか結構歌ってる内容っていうのはやっぱ日本にいる例えばチョンとかってやっぱりそうかなり差別される状態があるっていう中でのでも韓国に必ずしもアイデンティティがあるわけじゃなくてやっぱ日本でも何年も暮らしてると日本に出てきたアイデンティティでもなんかその日本でいることによって差別されたりもするしで本来自分自身はそんなに暴力的な人間でもないけどなんか差別される中で生まれてくる怒りとかっていうのも含めて暴力的な面みたいなものをかなりこう複雑に歌ってるのがパスポート・ギャルソンってあのアルバム1枚通してそういうことを、ねはい、歌ったアルバムだと思うんだけどあれってすごいでもあの内省的であるもうすげえあのめちゃくちゃ政治的なアルバムだと思うんだけどでもめっちゃ内省的なアルバムだったと思うんです、うん、それなんかあのタマフルに出た時のインタビューとかでも答えてたんですけど、はい、まあなんかねあのな、曲の、なんて言ったんですかパスポート・ギャルソンっていうアルバムの中に入ってる曲の中で「あのモメントは外」って言った歌丸さんっていう、まあ、LINE があって、まあ、それだからその、まあ、ビーフじゃないけどもう歌丸さんに対して
外からの視点があっていいよねみたいに言ったん
で、それはどういう前提かっていうとそのタマフルってまあ、あのライブスタイルタマルの池田
さん
のアトロックで「アフターシックスジャンクション」ってラジオ番組の中で「モメントジョーン」の曲をあスタジオライブかスタジオライブやった後に歌丸さんっていうのが
歌丸さんがちょうどその時あの直前に具合悪くなって帰っちゃった際で、うん、後々なんかその家で聴いてたのでモメントのライブこうだったよね、うん、みたいな感じ
で、でなんかその時にあのやっぱ日本に元から住んでる人だと生み出せない言葉っていうか、うん、やっぱあの韓国ってある種外からの視点があるから歌える歌だよねっていうことを言ったのに対してモメントは外って言った歌丸さんみたいな感じで、うん、あのまあちょっとあのそうまあ、ビーフじゃないけど、うんそれぐらいな歌丸さんに対して、はいまあ、一言ね物申してるっていうのがあったんだけど、うん、それに対してもやっぱあのその後に後にそのアフターシックスジャンクションにゲストでモメントジョンが来て話してた時とかにあのやっぱあれは歌丸さんに対してっていうよりはあの曲そのラインが入ってる曲自体がもう、ある種、まだ「パスポート・ギャルソン」ってアルバム自体のコンセプトが大人にまだなりきれない少年、青年の話、うん、でやっぱそのあのアルバムの中でそのチョンって言われることに対してあの怒りを表明することだったりとか、結構それに対して稚拙に、あのじゃあお前が言うチョンっていうのを演じてやるよっていう形で演じることとかっていうのも含めて、はいはい、ある種稚拙に反応してしまいながらも、うん、でもなんかその中でこう見つからない答えを探っていくって姿勢も含めてなんか自分のあの少年から、まあ、青年少年も含めての青年から大人になっていく、今の、多分20代ぐらいの
28歳とか
かなのモメントジョンのないっていう人物の内面を歌ってるアルバムなん内面の成長を歌ったアルバムなんですっていう話をしててあそれはすごい納得だなって思うんだけど、うん、なんかでもすごいこう先に内面のところから入っていってそれ内面の部分とのでも政治的な接点を見つけて語っていくっていうのが、うん、なんか今しっくりくるあの政治的な言葉の喋り方な気がしてて、うん、なんか多分仁義なき戦い的な喋り方っていうのが好きだけど、うんうん、今 100% でしっくりくるかっていうとまたちょっと違うような気も
そうだと思うけど
してはいるっていうどうですか今
のいや、うん、そうだと思うし、うん、なんだろうななんかあのやっぱりでもなんかちょっとなさすぎかなっていうのは結構あって、うん、やっぱりなんかあの内政的な問題も確かにいいんだけど、うん、あの内政でありすぎなんか最近結構いろんな映画見てて思うのは結構こんだけ内省的であり続けるのもなんかちょっとなんかその良くないよなというか、うんうんうん、あと今日思っててだからもうちょっとなあの自分以上の大きなものについて語るっていうのをもっとなんかフランクというかにやってもいいなんか仁義なきぐらいあの仁義なき戦いって多分あの自分たちのことより大きなことを常に語ろうとして政治のことについて語ろうと思ってると思うんだけどそれをもっとなんかフランクにやってもいいのかなっていうのは結構思っててだからどうしてもやっぱその あの僕もアイデンティティから政治性を語るっていくのはすごいいいと思うんだけど、なんかそうするとなんか映画的なダイナミズムってちょっと薄れてくよなっていうのが、なんか性的な映画があのだから去年のボーダーとかもそうだったと思うし、なんかもうちょっとなんかダイナミックになんかやってもいいんじゃないのかなとは思うんだよね。
なんかそれは多分なんか連帯ってことも使われたけど、
う
ん、連帯の皆さんみたいな感じ、
う
ん、なんか俺ボーダーとかすごい去年好きな映画だったし、うん、まあなんかあの多分このポッドキャストで多分何本か取り上げてる映画って、うん、やっぱその、うん、ある種のちょっと耐えられないような、うん、あのちょっとこうシステムみたいなところから、うん、フィクションの力によって結構内面の中に逃げていくことによって、うん、内面の中にある種の広い豊かさみたいなものを見つけることによってエスケープしていく話っていうのを、エスケープしていったりとか、それをある種現実じゃないフィルターを入れることによって現実の中で自分は生きていけるっていう、うん、あの自分にとっての、うん、あの生きていく物語を獲得していく話っていうのは結構してたと思うし、うん、なんか個人的にやっぱ俺はあの天気のこともそうだと思うし、ね、うんはい、ちょっと今雨降り出したっぽいですけど、う
ん、降ってる
降ってないか、
はい、
なんか天気の子とかもそうだったと思うけど、うん、でもやっぱ天気の子、俺としては天気の子って、うん、あのちょっと今ネタバレしないで喋ると、まあ、なんかあの映画の中であの二人が、うん、体験した出来事っていうのが、あ、雨降り出しましたね。
天気の子の話するまで。
で、天気の子の話する、結局天気の子って、まあ、なんかその普通の世の中の中では生きづらい二人、うん、まあ、経済的にも、うん、生きていけない二人っていうのは、うん、あの生きていくためにはある種の一つ物が、二人にとっての共通の物語が必要だよねっていう、うん、物語を二人が獲得することによって、まあ、完結していく話じゃない。だからそれって結局、現実に対しての接点としては、二人の中だけでフィルターができて、で終わりだと思うんだけど、でも、やっぱ仁義なき戦いって、それで結局、天気のことで結局、二人の中だけの話で、二人は生きてけるけどっていうところに感情があるわけであって、でもそれってすごい内面に入ってました。
そうそう、
でも仁義なき戦いって、それで言うと2人だけの、
うん、
そのファイだけの共通でのファイティングポーズじゃなくて、多分みんなにとってのことを、だからその間に1枚自意識とか、うん、あの2人の中だけで完結する物語ってフィルター挟まないでも、うんうん、それができて
っていうか、外にユートピアを求めてもいいんじゃないのかなっていうのは結構最近、やっぱ最近の映画ってどうしても中にユートピアを求めがちじゃないですか。結局こう自分がこうだからいいとか、でもそれに対して圧倒的なあの暴力的な世界っていうのはありつつ、でも自分はでもこうだから生きていけるっていうのは結構最近そういう映画多いと思うんだけど、でもさ、それに満足しちゃってていいのみたいな、結構個人的には問題点もあってて、だから外に、いや だけどさ、その暴力自体さダメじゃねって、うん、だからもっといいなんか ユートピアを、まあユートピアっていう言い方あれだけど、もうちょっとマシな現実にを求めてもいいんじゃないかなというのは、うん、結構。
でもだからそれは何、その世代的な問題とか、また何、うん、それこそ 俺個人の問題としても多分あると思うんだけど、うんうん、ってなるときにやっぱ自分はそこまで強くないから、うん、一回なんかその外に対してユートピアを求めるっていうなんかその行動を起こすにも、まずその前段階としてその自己、まあ、逃避とか自分の、うんうん、自分だけの肯定みたいなのがやっぱ一個必要だと思って、それってさ、だってさ、バトルロワイヤルでさ、うん、何あのまずあの中原修也とあいつは、うん、あの2ではそのリベリオンを起こすわけだけど、なんかそのまず逃避するわけじゃん、あのシステムから1の最後で、でなんかその1から2への間があるから、なんかその逃避と2人でこう生きていくみたいな、走れっていう、なんかあの圧倒的逃避があるからこそ、なんかその2であの結成できたんじゃないかなってちょっと思うし、
あのバトルロワイヤルの走れの2人はやっぱり最後現実のスクランブル交差点の中に走っていくっていう時点で、その天気の子の2人だけのある種虚構 あの天空の場所にいたっていう、空の向こう側にいたっていうあの経験を共通の言語、まあ、共通の物語として持って現実で生きていくっていうのよりは、むしろあの彼ら、多分天気の子で、天気の子の雲の向こうにあったらものがバトルロワイヤルの島だと思うんだけど、 天気の子ってで行く雲の向こうっていうのは虚構嘘だよね、うん、嘘の世界に行くことによってあこれ解釈してますよあの 嘘じゃないかもしれないけど、ね、嘘の物語でもあそこでキャッチすることによってその嘘があるから2人は生きていけるって話だけど、うん、バトルロワイヤルの島の中ってむしろ虚構っていうよりはかなり露骨に世の中の今の世の中の、
ギガ化された
かなり露骨に嫌な部分を抽出嫌な部分っていうか、いや結局こういうことだから今の世の中っていうのをかなり露骨に抽出して
大人が管理して子供が、
まあ、っていうか、上に管理してる人がいて結局俺らって殺し合いをさせられて、まあ、お互いに手を取り合うんじゃなくて奪い合いをさせられるような形にされていて、でその中で生き残った人だけが生きていくわけであって、それ以外の脱落していった人は死ぬっていうシステムだよねっていうのをかなり露骨に描いた、かなり濃度が濃い現実を見た二人っていうのが、だからむしろ、これ仮定ね、仮定で暴力的であればあるほどリアルな感覚ってあるじゃないですか。だからその今で言うとなんかそのメキシコの麻薬戦争、私これヒップホップの話だけど、なんかその暴力的である場所こそが真のリアルっていうか、なんかその今普通にそれリアルじゃねえみたいな、別にいろいろリアルな解釈もあると思うけど、リアルじゃねえみたいなこと出てきて、ある種のヒップホップ的なものってさ、その暴力的である場所こそが、まあ、同じ時間現代を生きていく中でもその現在のっていう同じ時間の中でのこの世界の中の一番暴力的な場所だったら一番貧しかったりとか一番苦しい場所っていうのがリアルだって感覚であるじゃないですか、でそのリアルっていう意味で言うとバトルロワイヤルで最後、一番リアルなのがむしろ島の中であって、彼らが最後出てくるスクランブル交差点の方がそのリアルの度数的にはちょっと低いんで、でだからその2人っていうのがそのでも要はそのある種モヤが取り払われた状態で結構露骨に誇張された暴力的な社会のシステムで見ちゃった二人っていうのが反抗していくって話だから、なんかバトルロイヤルはむしろなんかその外に向かっていく話だとは思うんだけど、そうっていうのは思うかな、なんか でもなんか、ね、そうでもそれはすごい分かってる、高島君も分かってて、なんかそのあまりにも生きていく上での前提としての物が内政的な物語っていうのが必要で、自分がでもそういう風に納得してこの現実を生きていければいいじゃんっていう の方がでもやっぱ共感っていうか分かりやすさはあるし、見ちゃうんだけど、でも言った時にちょっとこれ話訳するけど、でもそれって最悪マトリックス肯定することになるねんっていう、だその現実がいかにクソでもその幻自体が快楽を与えてくれるんであれば、極力その頑張って幻を信じて幻の中に没入していけば、いいんじゃねっていう、だからそれで現実生きていけるじゃんみたいな、その瞬間与えられる快楽が最高であれば、その実際自分がいくら奪われていたりとか暴力にさらされていたりとか使い捨てにされていたとしても、その与えてくれる、同時にそれシステムが与えてくれたりするんだけど、システムが与えてくれる快感自体が気持ちよければいいじゃんっていう感覚で、そっちの快感とかその幻想の方を信じる生き方っていうのはもうなんかなんだろう、そこに対する踏ん張りっていうか、現実に対する踏ん張りがなくなればもうそれでいいじゃんってなっちゃうけど、でもそれってもうマトリックスにつながれてるってことを分かった上でマトリックスを信じ続けるってことだから、
まあ、でもやっぱさ、その何すげえ青臭いこと言うけどさ、その何現実を信じた状態で戦うっていうこともやんなきゃいけないみたいな、
そうそうそう、だからそれは仁義の戦いとか、だから現実、あれは別にその仁義の戦いって、
あ現実だね、虚構とか自分の中のファンタジーを信じた上で戦わなきゃいけないっていうのが、なんか何多くの人が持つなんかそのメンタリズムみたいなもんだと思うんだよ、なんか映画見ることだってさ、そうじゃないですか、なんかその映画っていう、まあ、いろんな何その、まあ、メタファーとかだったり、なんかそのファンタジーみたいなものを見た上でこうそれをどう現実にフィードバックさせていくかっていう、まあ、戦い方っていうとちょっと大げさだけど、ものの考え方とか自分のスタンスの示し方ってあるもん
だ
と
思うし、だから多分その物語っていうのが多分小さくなりまとまり、もっと大きなものに対して、
ね、映画自体、それを提示する映画自体もちっちゃくまとまるのが良くないっていう、
っていうか 自分よりちっちゃなものに対して あの共感できるっていうのは多分今すごいあると思うんで、うん、だから反省っていうのは基本的に自分より等身大じゃないですか、うん、だけど仁義なき戦いとかまあ70年代60年代70年代の結構な映画って自分よりも大きなものに対して物語性を持って、はいはい
はい、それを現実にさらにっていう、超例えばでいいんだけど、うん、今その何あの自分よりあの見る鑑賞者よりもちっちゃくなっちゃってる、うん、なんか物語の映画とか作品ってなんかあると思う。
いや基本やだからボーダーとかもそうだし、うん、アスとかもそうだし、うん、
なんかでそれこそ、まあ、俺の言い方だけどさ、アスとかってまさにその、
う
ん、連帯できない
その
自分の自意識の話だったし、うん、だからなんかやっぱ結構問題なのはやっぱアスとボーダーと天気の子は多分お互いに多分近い生きづらさは共有してるんだけど、うんうんうん、でも彼らって共有してる物語っていうのが、うん、あくまで抽象的な生きづらさでしかないから、うん、でそれは彼らが手を取り合って戦うことはできない、
うん、そうまあボーダーはちょっと大きな物語には
でもそこに入れない自分って自意識の話だよねっていうのは、そうでなんかあのだしでも俺はなんかそういう意味でアスとかボーダーってでもなんかそのマインドめっちゃわかるから、うん、なんかその現実を生きていくためでその物語が必要でっていうのわかるんだけど、でもなんか正直フィクションでそれは映画に限らずね、なんか音楽とか J-POP とかにしてもの言葉とかにしてもあまりにもなんかその小さなフィクションでも現実で大きい出来事があって、それにはこう立ち向かうためには自分の中での小さな物語を持ってそれにでよって立ち向かう、あるいはそれが起こってる事実は歌いつつでもそこには入らずに、うん、結構なんかあの音楽周りだとさ、うん、結構なんか結構イメージめしゃべっちゃうけど、うん、あの大きい出来事があることは分かってるけどでもそこに入れない自分の中のなんか閉じた空想の世界に入っていくみたいな、
うん、
結構マインドのものって、うん、多い気はしてて、
例えば
あだから今ちょっといやイメージ喋ってたじゃん、抽象的にやっても多い気はしててでって言った時にもうなんかそれを言い続けるのってもうなんか10年20年やってる気がするんだよね、
うん、
結構なんかそのモードっていうかさ、
まあ、言うたらなんかその大いなる逃避的なものはまあ、
うん、
いいっちゃいいわけじゃないですか、
うん、
あの、
う
んうん、その
いや、うん、分かる、そう分かるんだけど、なんかでももうそのモードでずっと居続けるのって、うん、なんか、まあまあまあ、そう、もう違くねってのはあるんだけど、うん、でも、
って言った時に、まあ、かといってそれをね、全否定するの、別にあって悪いものじゃないから。
あって悪いものじゃないから。
だし、なんか、うん、もう話まだ戻っちゃうけど、仁義なき戦い的なマインドの言葉、まあ、信じたいけど信じれないっていう状態があって、って言った時に、どういう言葉だったら、
うん、
なんかその、もうちょっとうまく信じれるな、うん、だろうっていうか感じは、うん、あなんかそれが結構、まあ、有料までちゃった話だけど、うん、結構坂本慎太郎とか なんかその最近の坂本慎太郎のなんか小舟と か、うん、なんか結構実は坂本慎太郎って抽象的なことを歌ってるようで、
うん、
なんかやっぱ坂本慎太郎って割と何かなんだろう、なんなら内面みたいな話から言葉は変えずに、使ってる言葉はあの変わらずに実は外の大きなことを歌い始めてるような気はしてて、うん、なんかやっぱゆらゆら帝国の初期の時とかってやっぱり結構あの
最近の世界そのものみたいな、
そうなんかその自分の内面の中にある情景みたいなのを結構歌ってた気するんだけど、だからだんだんそれがあのね、あの最後のラストアルバムの「クドです」に至っては結構
スイートスポットぐらいからちょっとあった気がする、
ね、そっかそっか、
スイートスポットの最初の1曲目が2005年世界旅行っていう、なんかあの何ヘリコプターに、ヘリコプターだっけ、飛行機なんかに乗って、うんうん、どこにだって行けるっつって、なんか北極なんて本当はないみたいなことを、なんか国名をもう現実の国名をもうめっちゃ、うんうん、もう100個ぐらい列挙して言う、カンビア、中国、インド、フランス、パリみたいな、なんかそう、なんかあの今適当だけど、
はいはい、
なんか言う本当はどこにだって行けるんだよみたいな感じの曲歌ってるから、割とそこら辺からそういうムードにあったのかなってちょっと思うんだけど、
ね、なんかでも空洞ですに至って、あのなんとなくその空気感、
うんうん、
あのまあ、あの空洞って曲がやっぱ一緒で、ね、あの序盤なんかあれだけど、ね、あのなぜか街には、なんだっけ、
無意味なものがない、
ないそれはムード、甘いムードとかって、なんかやっぱこう、ね、無意味なものがないって、ね、あのそれはムードっていうのって、内面の言葉に聞こえるけど、てかなんか使ってる言葉自体はそんな変わんないんだけど、でも結構実は政治的な言葉だと思うのよ。
うんうん、
って言った時に
すごいね、なんか政治的なこととしても捉えるし、ロマンス的なこととしても捉える、
そうそうそうそう、
あれその後の歌詞が、入り組んだ路地であなたと出会いたい、それはムードをとろけそうなって、うん、超具体的な、あ確かに入り組んだ路地で会いたいなみたいな、うん、なんかそのまあ本当にロマンス寄りの、ロマンス100寄りの言葉にも聞こえるように作られてるし、う
ん、でもなんかね、それ以降坂本慎太郎ソロになってからさ、はい、やっぱりあのスーパーカルト誕生とかさ、あなたもロボットになれるとかさ、
はい、まあ、2作目の生で踊ろう、
生で踊ろうとか、であとまあ一番新しいその小舟ポートとか、
小舟はまあシングル
っていうの、うん、に至ってもめちゃくちゃ結構政治的じゃないですか、うん、あのまああとあの個人的にはすごいね好きな攻殻機動隊アライズで、ね、使ってたね、はい、あのボーカルをあの左右、あ、青葉一子がやってた、はい、あの外は戦場だよっていう曲とか、うん、まあ、なんかすごい、言葉変わらずにでもなんか実はめちゃくちゃ政治的なことを歌ってるって意味ではなんかその共感できるっていうか、なんかねっていうのがあって、そう前、爆笑問題カウボーイで、
はい、
太田光が、
うん、
あの井上清志郎のカバーズって、結構、
はい、あのまあ、イマジンとか、
そうそう、あの洋楽の割と
あのサマータイムブルースとかが入って
有名な曲を、日本語カバーしてて、かつ日本語カバーの中で、まあ、めちゃくちゃ政治的なことを歌ってるっていう、あ特にあとサマータイムブルースっていうのは、原発のことについて、うん、あのかなり、明確に歌ってる曲 で、うん、でなまあなんか、まあ、それを以降太田光は清志郎を聴いてなかった、
あそうなんだ、
もともとすごい好きだったんだけど、あのそれから清志郎カバーズから聴かなくなっちゃって、
カバーズって超昔だよね、
そう
1990年とかそんくらいじゃない
RC もそれ以降の今の清志郎も聴いてなかったんだけど、うん、なんか NHK の番組かなんかで今の清志郎の足跡をたどるみたいなのを太田光がやって、うん、でそのディレクターの人に、まあ、その話をしたら、ちょっとじゃこれ聴いてみてくださいっていう風に、でなんか大竹の前提として岩野清志郎の政治性っていうのはトランジスタラジオの中にあったような気がしてて、なんかその政治の言葉じゃなくて、なんかそのあのクラスであの子は普通にその勉強してる時に、でもその外側にいる自分っていう、あの外側でラジオを聞いてて、で僕は学校での勉強は分かんないけど、でも海外の音楽とか君が知らないことを僕は知ってるんだよっていうところに政治性があるみたいなことを、まあ言ってて、だからその直接の言葉で言わないところが、あの RC の RC である岩野清志郎のいい部分だったのに、うん、なんかやっぱカバーズでもろでその言葉を使っちゃったっていうところに結構抵抗感を感じて、あの聞いてなかったなみたいな話したんだけど、だからその番組を作った時にそのプロデューサーの人に、あの激しい雨って岩野清志郎のでも、プカティ・ジョーンズってなんかそのアメリカの、ファンクバンドみたいなのと一緒に出したライブ版のアルバムか、あと夢助っていう死んだ後かなに、あの未発表音源みたいなの集めたやつの中に入ってる、あの激しい雨っていう曲があるんですけど、なんかそれを聞いた時に、なんかそこにその自分が聞きたかった RC が実はそこにまたあってみたいな話をしてて、そうなんかでも確かに俺もカバーズはめちゃくちゃもろな言葉で歌ってるなと思ってて、うん、まあ、岩田教授は好きなんだけど、まあ、なんかもろだなと思ってて、
うん、
なんか
そう、原子力発電所が立っていたとかそのまま言いますから、
ね、うん、なんかこうモロな言葉では確かに乗っかれないけど、うん、でもなんかその超な、でも内省的な言葉だけで歌、うん、内省的な言葉で内省的なことを歌うと結局外に向いていかないから、
うん、
なんかでもどういう言葉ならしっくりくるんだろう、でどういう表現ならなんかしっくりくるんだろうみたいな感覚はやっぱあって、
うん、
って言った時になんかそう爆笑のカウボーイの話はああそうなんだと思ってきたんだけど、でも坂本慎太郎はすごいのかね、その意味では、あとヒップホップ、
うん、そうヒップホップはね、もうなんかこれ有料版でも言った気がしますけど、ね、うん、常に別に具体的なことで言える、
うん、
言って寒くならない音楽ジャンルだからね、
うん、なんかとヒップホップはもうなんかあのやっぱロックとかジャポップとかと違って、うん、まあ、すいません、まあ、ロックのこと知らないんでちょっと間違ったら訂正してほしいんですけど、い
や別に僕もロックのこと
そんな知らない、ロックといえばもう肉質ロックといえばもう武木さん高島君じゃないですか
強いて言えばね、
ロック2大巨頭じゃないですか
4人の中でここまで漂流したなんか
めっちゃちゃんと洋楽聴くのかな2人とも、あれですけどなんか結構ヒップホップの言葉はあの共感の言葉じゃないと思うんで、うん、なんかあの
あ
その場所で暮らしてる人が怒ってることとか感じてることを言ってる歌であって、うん、あの共感することもあるんだけど、
うん、
別に共感をすることを前提に作られてないというか、うん、なんかその感覚を、で感覚の言葉じゃないんだよあんまりね、結構本当にそこで起こってること、例えばだからその、うん、モーメントジョーンのアルバムで歌われてることとかって、うん、結構モーメントジョーンから見た感じてるリアリティだったりとか、うん、例えばその具体的な地名が出てきたりとか、うん、具体的な差別用語チョンとか出てきたりとか、うん、キムチでビンタとかキムチとかね、
最高ですね、
まあ、する部分に対して共感はしないけど、あでもそういうことを思うんだとか、
この人は思ってるんだ、
こういう出来事があったんだって理解はするわけ、うん、だからその理解のメディアだなって、理解から共感できる部分が私は共感していくっていうのがあって、なんかあの共感じゃない部分がヒップホップはあると思う、あくまでそれが この世界に、同じ世界のこの世界の片隅に生きているこの人にとってはこれが、あこういう生活があるんだとか、こういう言葉を使ってるリアリティがあるんだとか、うん、っていうのを、理解していく部分っていうのがあるし、ヒップホップだとは思ってて、うん、だからでも結構ロックとか J-POP とかって、まあ、J-POP って言い方よくないね、なんかこう、
まあ、なんか歌謡曲
とかって、なんかあの結構どっちかというと共感の言葉の方が、
そうね、なんか多い、多分歌詞考えるときにこれだったら伝わるかなっていうとあれだけど、うんうんうん、って考えるような気も、まあ、超曖昧なこと言いますけど、うんうん、なんかヒップホップよりは考えるような気しますよね。
でもちろんだからこれでもなんかすごいあの詩の話になってくるけど、うん、まあ、なんかその抽象なものと抽象なものの中に入れるリアルな単語、例えばなんかその高円寺駅とか、
はいはい、
なんだろう、
新宿駅とか
スカイツリーとかって具体的な言葉じゃないですか、はい、でなんかそれをすごい、どれだけ歌詞に入れるかっていうのと、なんかもうちょっと抽象的なことっていうか、なんか心象風景的なものだったりとか、なんか甘い辛い、まあ、甘いじゃなくて悲しいとかね、あの愛おしいとかね、
はい、
なんかそういう言葉ってどういうバランスで入れていくかみたいな、まあ、あると思うんですけど、まあ、なんかまあそれはあるとして、なんかヒップホップはなんかもうちょっとこう具体的なものが多い気はね、ポエジとか、コエジって言うとめっちゃロックっぽいんだけど、
まあまあまあ、銀杏ボーイズで「重い成功新生かまってちゃん」らへんを使ってます、
ね、とかってなんかすごい具体的な地名を言うとか、うん、あのその間だけで使われてる言葉とかを入れるのって結構なんかヒップホップっぽいなと思ったりするんだけど、うん、でも J-POP の言葉も別に内省だけじゃなくて、うん、結構実際のものに対するあのその人が感じてるリアリティに対する共感でもある気が、うん、してて、
うん、
してますね、
はい、え J-POP が、
あ J-POP とかでもなんか大森聖子とかになってくるとさ、
まあ、まあちょっと違う
具体的じゃん言葉が、うん、出てくる単語とかが、うん、でもなんかあれってすごいごく限られあの大森聖子は、でも大森聖子はヒップホップだよ、
うん、長所が言ってますからね
そう、なんかあのごく限られたそのエリアに住んでる同じカルチャーを共有してる人にとってはものすごくあ分かるって感じだけど、うん、あれってそうじゃない人から聞いた時ってそんなに共感の目でなのかなって気がする、 共感の目で共感の言葉なのかなって気がするから、なんか分かるじゃないです か、 なんかあそこら辺大森聖子のなんか歌詞に出てくる世界観ってなんか最近もうちょっと違うけど、大きいもの歌ってなんかやっぱ、ね、弾き語りだった時の曲とかってやっぱあなんとなくここら辺の沿線に住んでて、うん、正社員ではなかったりとかするような、なんかでも、まあ、正社員って、まあ、正社員じゃないわ違うの、なんかでも20代前半ぐらいの人の中でも結構そういうサブカルとか好きな人の生活だなみたいなリアリティっていうかさ、なんかこうコンビニに2人でカップでアイス買いに行くようなリアリティ、
はいはいはい、だからなんかそこの何新生かまってちゃん会とかの時も行った気するけどさ、うん、だからかまってちゃんとか大森聖子とかあの天然代に出てきた、まあ2000年代後半とかからに出てきた人たちってちょっとだからそのヒップホップ的歌詞感覚みたいなのがやっぱあの内包されてるのが多くなりましたよね、ここ15年とか20年ぐらいの間で、
なんかそういうところも結構内省的な言葉から、
うん、
なんか結局結構政治的な言葉とか外に向かう言葉に向かってる感じっていうのは、うん、まあ、これネオ童貞とかかまってちゃん会の時も言ったんですけど、まあなんかそれはある気はしてて、なんかあのすいません、なんかあのズームって曲聞いた？
え、誰の？
あのね、バルニー、あのこのコロナ期間の間に結構今フィメールラッパーの中で、
ああ、やべえ、聞いてないけど、あの田島春子と波知恵と誰かがやってるや
つ、田島春子、波知恵、アソボイズム、バルニー、アコゴリラ、
うん、
とあとマルキドって、うん、あの大川あの広志と曲とか出してましたけど、
大川広志って誰？
大川里帆の息子。
ああ。
ただの二人とも宗教二世で、
あ、そうなんだ。
あの出した
したいマルキドテラッパーいいんだけどのフィメールラッパー6人で、まあなんか私ら最強みたいなのと、うん、まあ今のコロナ禍の状況みたいなのを含めた上で Zoom って Zoom で曲作った、ね、Zoom って曲あー Zoom か Zoom って曲が上がってるんだけどあれとかもなんか結構やっぱそこら辺のバルニーとか、うん、まあ、あとはココリアとかね、うん、そうだけどなんか結構内省的な言葉からでも特にその曲って結構まあ前提としてコンプレックスがあるところからこうどう上げていくかみたいな、かわいいかわいいみたいな感じでどう上げていくかみたいな、すごい雑に言ってすいません、めちゃくちゃいい曲なんで、上げていくかみたいな曲なんだけど、結構なんか中にやっぱアコーディオのバースとかの中にこうやっぱルッキズムとか、うん、なんか結構やっぱこう具体的にこう戦うべきなこう政治的な言葉みたいな結構入ったりとかしてて、うん、なんかその意味では結構内省から、かなりそっと自分のコンプレックスがでもある前提にあるものって何みたいなところから掘り下げていったところでなんか政治的なところに行き着くみたいな感覚はあって、うん、なんかそこら辺はそうなんか内省な言葉のでもちゃんとなんか内省の言葉の果てにそれがある気がしてて、うんうん、なんか内省の言葉って同時にさ内省の言葉を言ってることによってナルシスティックに気持ちよくなっちゃったりするじゃないですか、うんうん、なんかそれが結構政治的ナルシスティックなままだと多分政治的な方向にはいけない気がして、うんうんうん、なんかそれってやっぱナルシスティックな前提としてやっぱこう傷ついてる自分っていうのがあるから気持ちよくなる、うんうん、で奪われてる自分っていう状態だから気持ちいいわけであって、うん、奪われてる自分だからファイティングになるとちょっとそのナルシスティックなところからちょっと変わっていく気がするから、うんうん、そうなんか
なるほど全然話変わるけど、はいはい、田島春子ってさ、うん、なんか10年近く前とかってなんかシャンプーハッツっていうさ、うん、なんかそうなんかゆるふわガールエレポップみたいなバンドやったからさ、うんうんうん、田島春子ってあの田島春子みたいな、うん
ね、超変わって
ガッチガチのメッセージ性のあるヒップホップ歌う、うんまあ、ソロみたいになってて、うん、
ギャル
そうギャルだったなんかでいやちょっとシャンプーハッツちゃんと見たことないんですけど あそこら辺のなんかニャニャンガプーとかなんかそのなんかちょっと好きだったからなんか知ってはいたんですけどなんかもうちょっとなんかさ
かなりカリギュラと近い
界
隈そうだった
下北系下北系まあ講義の下北系でなんかこう女の子たちがすごいなんかパジャマとか着たりなんか可愛い格好してなんか可愛いこと歌うみたいなバンドだったと思うからなんか変わったなみたいな、
うん、めっちゃ変わりましたね田島春子さんは
なんかねそう俺だってむしろなんかトラップのイメージなのなん
かあそうそうそうそうトラップゴリゴリやんみたいな
ヒップホップの中でも結構今結構ゴリゴリな方っていうか、うん、でだから髪の毛ピンクでなんか、うん、トラップやってるイメージ、うん
はいうん、あとそのさっきのメンバーの中で言うと僕はねアッココリアにフリースタイルバトルで勝ったことがあるんですよ、
うん、あ出たそうだ佐々木さんといえば
なんと
アッココリアに勝ったとこじゃない
たまに僕ねヒップホップ人生が本当にそれぐらいしかいい思いてかヒップホップ人生の1日目がそれでそれで終わったようなもんなんですけどそれだけがなんかこう何ラッキー なんだパチンコのさビギナーズラックみたいなものとして残ってるんですけど俺たまに思い出すんですよアッココリアさんあなんか曲出したんだっつってでも俺勝ったんだよなみたいなでも俺それたまに思い出すけどあれ内容がね、ちょっとねだからその何セクシズムと言えない内容のことを俺歌ってしまって買ったんですよ
すごい
そうアッココリアに、うん、そうだから言うたらなんかこう女を蔑むような内容もなきにしもあらずで買ったんだけどちょっと自己防衛のために自己防衛のために言っとくと最初にアッココリアが先行でなんかちょっと下ネタっぽいなんか俺はアッココリアだみたいな、うんうんうん、なんかこうなんかちょっとその下ネタとも取れるような、うんうん、なんかそのライミングをかましてきたんで、うんうんで僕はそれに対してアッコグリラさんのブログでなんか LTE スペシャルっていう僕らが中学生時代、まあ、アッコグリラさんとか僕とかが中高生ぐらいの時にあったなんか女の子向けのエロ雑誌っていうのあったよねっていうブログがLTE スペシャルで検索するとアッコグリラのブログが一番 上とか2番目ぐらいに出てきてそれを読んでるっていうので知ってたんで俺もお前のあれ読んでたぜみたいな一緒の時期にお前の投稿で俺は抜いてたかもしれないなみたいななんかちょっと下ネタみたいなのを歌うことによってなんか勝ってしまったっていうのがあるんでたまにねその
あでもなんかアッココリアさんには分かんないですけど、うん、昔の MC バトルの動画とか見ると結構
あまあまあまあまあ
しゃべれたからねあのなんか
チンザのそうチンさんのチンさんはそこどうな感じですか
みたいなことを言ってるから
リンゴの臭いやつですねいやそこら辺が難しいよねだからうんいやなのに下ネタ別に言うさ何ラップバトルです、はい、楽しいしいいと思うしアッココリアさんがそれを歌ってるのがすごい好きなんですけどなんかいざねこう今の現状でなんかそのアッコゴリアに対して俺らっていうか男ラッパーがさ、うんうん、それ言うのってちょっとなんか今はちょっとまた別の
むずい、ね、
そう 意味っていうか何、文脈的にあんま良くないよなみたいな思っちゃうし、
それは確かに。
だってあれもさ、何 3,4 年前とかじゃないですか、その何あの弟くんが下北沢ラグナでラップバトルして、あの時にさ、そのまあアコーリアさんに限らず女性ラッパーとか結構出てきたけど、女性ラッパー出てくるとすぐにもうあの何エロネタで攻めるみたいな、もうなんか定石としてあったわけじゃないですか、あの時代ですらね。本当にだからもうあのそれってどうなのってなったんで、本当にここ1年とか半年とかの感じですよね、
まあ、なんかね気持ち悪いからね、なんかあの女性ラッパーに MC バトルでさ、
今夜お前を抱いてやるみたいな、
下ネタ言う感じ、まあでも、言わない人が多いんだけど、一応知るんじゃないですか。
まあ、だから、基本最初さ、
ね、俺、竹木さんが、全然仁義と関係ないけど、はい、あっここにやっぱバトルしてたの見てたけど、
はい
はい、さ、竹木さんにはね、不快な感じじゃなかったよ。
ありがとうございます。
何これ、
ここのね、線引きは。
マジで、マジで、あの、不快じゃなかった。
そう、だから最近、あの、なんだっけ、あの、ほら、あの、テイラー・スウィフトの、 あの、ミス・アメリカーナというドキュメンタリーみたいな、あれでなんかこうテイラー・スウィフトが受賞、なんか受賞グラミー賞かなんか受賞した時に、カニエ・ウェストがなんか急になんかマイク奪って、なんかあのビヨンセの方が良かったろうみたいに言って、その後なんか自分の曲でなんかテイラー・スウィフト俺有名にしちゃった、今夜あいつとファックできるかもなみたいな曲作ったりして、なんかひでえなと思ったんですけど、でも割とそのリズムって全然身の回りにもね、あったような。
ポップってそもそもなんかほら、
そう
前提としてマッチョでは
あるし、その基本男が男をまず何バトルしろってなるから、なんかけなさなきゃいけないじゃん、自分をこう上げるか、相手をなんかこう見た感じのイメージとか知らない人だったらね、なんかディスるとか、お前声小さいとか、なんかお前のその服はとか、なんか言うってなると、それが女になった瞬間に、まあ、どうしてもなんかそのまずセクシャリティを叩く、なんか女がこんなところに来てとか、なんかお前のメンスはとか、なんかそういうのに行っちゃうっていうのも、なんかその流れとしては分かるんだけど、
なんか結構C バトルが難しいのはさ、あの基本的にやっぱこう勃起合戦っていうかさ、あの町相撲合戦じゃないですか、は、なんかもう前提にはラップのうまさだし、揚げ足の取り合いだと思うけど、やっぱあんまりね、いや分かんないよ、もうそんなバトル、俺はバトルあんま好きじゃないから、あれだけど、サイファーは好きで、サイファーフリースタイルが好きだけど、バトルあんま好きじゃないからあれだけど、やっぱ結構特に初対面の相手とさ、なんかバトルするってなった時に、やっぱこうけなすってなるとさ、やっぱりこうなんかね、こうマッチョ合戦っていうかさ、変な髪型とかさ、まあ、なんか
さっきのお前の試合見てたけどとか、
なるじゃないですか、だからそれが楽しい部分もあるんだけど、でなんかっていう勃起合戦のところに女の子入ってきた時に、なんかこうセクシャルな感じに、セクハラに、いや別にお前インフン出てフローちゃんとあるけど、お前やってんのセクハラだぞそれっていうことあるから、そのね、それむずい、ね、いや
だからその何最初はっていうか、まあ何ほぼ黎明期とかはさ、それこそ体制に対する、ね、ことを歌ったヒップホップが、いつの間にかそのラッパー同士でこう意味のないこう殺し合いをさせられるみたいな、あのバトルが主流みたいになってる。
でもバトルもね、もともとあったわけです
よ、まあまあまあまあ、
でヒップホップラップに関してヒップホップって言った時に、やっぱバトルってほら、MC バトルに限らずそのフリースタイルのダンスのバトルあったわけですが、はいはい、なんかそのお互いの技巧のうまさを競い合うっていうのが前提としてはあるから、でそれでやっぱ下ネタはさ、でも分けられないじゃないですか、結構まあ元々のところから。
でもなんかね、なんかさ、その今ね、楽しいんだよバトルは、もうどんな、まあ、例えばひどいこと言ってたとかでも、それをネタにこうさ、あれつのあれってコンプライアンス的にダメだよなとかで、なんかおかずにできるから結構楽しいっちゃ楽しいんだけど、なんかさ、そのなんだろう、なんかもう一段なんか分かんないけど、なんか右翼と左翼をラップバトルさせるとか、なんかそういうなんか楽しみ方とかもっとできないのかなとか。
ダスレーダーとかやつ、ニュースラップジャパンとか結構
そう。ああ、はいはいはいはい。
でまああとね、でもあのネットリックスのルディ・レイ・ムーアって、はいはいはい、あのヒップホップ黎明期っていうか、まあヒップホップに、まあ、影響を与えたとされてるコメディアンの人の映画とか見ると、やっぱ彼が売れるきっかけになったのは
下ネタラップで。
ホームレスの、もうしょうもねえホームレスが言ってる下ネタのジョークっていうのを買って、それをそのネタ俺にくれって買って、で、自分もルディレムーヤっていう、ある種ピンプっていうか、
ドールマイト。
ドールマイトか、ドールマイトっていうのは、なんかちょっとこうすごいピンプで派手で、ひも男みたいな、ミナリのキャラクターを演じることによって、でもその彼の口のうまさ、下ネタバンバン言ってく、その勢いで売れていくみたいな感じがあるから、まあ、なんかそれはね、あるんだけど、 腹むずいですね。
はい、
すごい話の
全然関係ない、
関係ない、ごめんなさい、
音楽の話、ジン
ギ
ジンギ
ジンギ
バランスとしてはもうもはやもう仁義
仁義
より別の話の方多いのでは
ないでも今仁義話すってなると、
うん、
な
ん
かまあまあ、まあ、結構なんか有料版こういう話になりがちなんでね、
う
ん、登録してくれるという、
まあ、こういう話が来た人
来た人は言う、
まあ、でも今有料版の割と真面目な方と思ってる、うん、だって先週とかってさずっと雪の花の悪口って
悪口じゃないで多分こういう映画だと思うっていう話をねしてましたね、
すみません、まあそんな感じです、
はい、
寂しいで、まあ、
大丈夫ですよ。
でも仁義、仁義いいですよ。なんか今、うん、やっぱね、俺ちょっと仁義見てからね、仁義熱っていうか、仁義熱ってなんかそのデング熱みたいな
ね。そういうの挟むから長くなるんで。
仁義熱みたいな、はい、なんかちょっとこうなんかボイル映画みたいな感じの仁義になって、うん、なんか僕ただ深作欣二の映画が、うん、アマプラで先月まで見放題だったんですけど、もう急に
全部一斉に食べ
ました、ね、見放題じゃなくて、1本に300円の話聞きましたので、
うん、あー肉地図に合わせたのか、
ね、それ
やるって分かった
からね、それやんな、
儲かるそうなん
ですね、山盛りアマプラのあの山盛りみたいな感
じで肉地図でやるっていうことはねえよそんな影響力ないから
だと思うんですけど、でなんかでもちょっとなんかねえかなと思って、しあのね、極道の女たちをね、一作目見たんですよ。監督五社秀夫だし、
うん、
おおと見たんですけど、極道の女たちはね、あまり面白くなかったですね。
まあ好みがね、いろいろあるでしょうけども。
見たことない。
いやないですね。
女たちあんま面白くなかったな。
あれもうバクトシリーズとかも全部なくなっちゃったの、うん、アマプラから、あマジか、
バクト外人部隊はかろうじてそれで見たけど、バクト外人部隊よかったけど、
バクト外人部隊はすごい、
ネトフリだとね、あの頂上作戦がないんだよね、
うん、
なぜか、
なんかでも不思議な感じでさ、半年か1年くらい300
円払わされた
の、あの突然戻ってくるんですよ、
そうそうそう、
あのなんかあれ多分だけど俺の予想ね、うん、俺の予想なんだけど、ウォッチリストあるじゃないですか、
はいはい、
ウォッチリストに、ずっと入れっぱなしになってる有料のものっていうのが、
うん、
それをずっとウォッチリストに入れたまんま有料で、キープしてる人っていうのが一定数超えると、
うん、
多分、プライムに入るんですよ、
あ
なぜかというと、僕がウォッチリストに入れている映画、かなりの確率でプライム入るんですよ。
そんな世間が全部レイトさんに合わせてくれんの？
いや、多分ね、プライムは俺のウォッ
チ統合に失調してない、大丈夫、あのレイト、レイトです、統合に失調してない、
ほらこれ、俺が5年前にツイッターで書いてた、なんだっけ、グリズリー、ほら、ブルーレイ化されただろ、
ちょっと統合に、
あとまあ僕がツタヤで借りに行こうとしたやつ大体借りられてるっていう現象とかあるんですけど、
それはあるけど、
まあ、プライムはね多分ウォッチリスト
かでも確かに僕もあの網走番外シリーズずっと入れてるけど、うん、とたまにあの戻ったりするから、
そうそうそう
そう、そう
僕もあの網走番外シリーズずっとウォッチリスト入れてたんですけど、うん、とかあと何だっけな、なんかね
こんな2人がなんか俺も
あとね、悪魔の生贄とかも1回プライム切れたんだけど、うん、あのもう1回も戻ってきたりとか
あとあれですね、なんか
市民の声が届いたんですね
そうそう、あと何だっけな、なんかね、いや結構あのそれこそ「イット・カム・ザ・アット・ナイト」とか、あと何だっけな、なんかもう結構な数の映画がね、いやまあだからまあ影響力
自分だけ100票と思ってるって言いたい
フレンス、
でもなんかあれ定期的に戻ったりしますからね、
あいやだからまあ少なくともなんか興味を持ってる人が一定数いるっていうのは多分なんかデータとしてはあるから、まあそれによってこうある程度なんかこう買うものとか決めてたりはするんじゃないかなとは、だからネットフリーもだって戻ってくるに戻ってきますからね、
うんうんうん、
なるほどね、
うん、
あ今登録者こんだけいますけど、じゃあ次
買えますか、
買えますか、それこそもともとマイリス入れてた人があのこんだけいるから、うん、まあまた戻すと、うん、あのこれぐらいは取れる、
じゃあマイリス入りって結構大事なんだ、
結構大事、あのやっぱ注目してる人がいるっていう情報を与えとくっていうのは絶対大事だと、
ついなんかね、あ見ようって思ってマイリス入れるの忘れちゃうけど、うん、
だからあのあれですよ、人気シリーズとかあの辺も全部とりあえずウォッチリストが入れとけばそのうちまた
戻ってくる、その1票がね後々
っていう、これは大事な、うん、あの市民運動、ね、
選挙と同じですね、
政治ですよね、
まず自分の一票からすごいね、
あなたの一票は小さいかもしれないけど、その一票によってね、
スイミーです、
あのアマゾンプライムも動くという、うん、
スイミーですよ、
ことですから
ね、全部つながってたんだね、
あのそうですね、あのちなみにさっきの内政運動の話で言うと、うん、僕 なんかさっきあの釧路始まる前に中島君と一緒だったんですけど、うん、あの有料版でちょっと話したんですけど、あの血を吸うシリーズっていうのはね、うん、今ちょうどその入れ替わりのように
ま
あなんかその人気が見れなくなっちゃう代わりにこっち見てねみたいな感じでこう血を吸うシリーズが入ったんですけど、うん、でまあこの間1本目見てまだ見てないんですけど、その
一本目血を吸うなの、
人形ですね。
血を吸うカメラとは関係ないです
か？関係ないです、うん、まあ、あの現代のその、まあうん、関係はあるかもしれないですけど、どっちかがどっちか
に、まあ、人気の何々っていうのが別にあの、うん、人気シリーズと関係あるわけじゃもうもはやないっていう
のと同じように、まあ、悪魔の何々みたいなとか、うん、タイトルがもういくらも乱立したのと同じように、多分なんかヒットしたやつが1本あると習うんだと思うんですけど、70分しかないんですよね、うん、シリーズほぼ全部通して、で70分しかないからまあ半端じゃなく展開早いんですよ、うん、あのてかまあそのセリフを誰かが一つバシッと言ったらその瞬間に設定が確定するみたいなやつばっかりなんですよね。でそのスピード感って多分この現代映画においては、うん、まあ、高橋宏以外は多分できないんですよね、うんうん、高橋さんの本があの異様に見えるのってあの現代劇であれをやろうとするから、うん、ちょっと異様なセリフ回しに見えるんだって、昔はそれ別にそれが普通だったりしたんだろうなと思ってて、それってやっぱその要するにね、なんか感情移入とか共感できるキャラクターとか、僕は最初にそのジンリーの一作目とか見た時に理解がちょっと若干及ばなかったのって、多分その当時の観客 その映画慣れ親しんでる映画のストーリーテリングだと比較的そのまあ分かんなかったら分かんないでいいものとかっていうのをそのまま受け止めれたものっていうのが、今の観客だとその分かんなかったら下手すりゃもう今この場でネットで調べて調べない分かんないと気持ちが悪いっていうのって結構多かったりもするから、その情報量っていうのが嫌でも増えていっちゃうので、その人気のようにの時のように、あの分かんないもの分かんないままにはできておけなくなっちゃうから、やっぱりいかよりもちょっと長くなっちゃうし、長くなるってことはやっぱりちょっとそのイコール主人公とかその登場人物への説明っていうのが長くなっちゃうし、うん、まあ、そうするとやっぱちょっといわゆる内政の方にちょっと近くなっていっちゃうっていうのは、うん、まあ、多分そのストーリーテリングの変化、うん、まあ、それが進化なのか退化なのか分かんないですけど、うん、っていうのはまあ結構こう だんだん増えていってるし、うん、まあ、今みたいにドラマ主流になってくると余計にその、ね、説明できちゃうから時間がいくらでもあると、うん、っていうのとかはやっぱあるのかなと。だから人気も多分今作れって言われたら、うん、あんな端的な映画には多分ならないですよね、うんうん、もう下手すりゃ1本目の仁義で5部作までありますね、
うん、あ、まあ、てか正直あの時に手記を、まあ、原作が手記だったっていうのもあると思うけど、うんうん、をしなきゃいけないっていう時にあの密度になってるっていうのは、うん、まあ、あと正直ヒットするかどうかまだ一作目の段階では分かんないから、うんうんうん、手記を原作にしたっていう時に、うん、その多分手記自体が内容濃いじゃないですか、うん、もう、
まあ、情報量がね、
うん、だからその小野組長が殺されたっていう件に関する手記ですじゃなくて、うん、小野組長が殺されて小野組長が殺されて、うん、でその敵を俺が取ってこうなってこうなってこうなってっていうのの一連の流れを書いた手記の映画化の続くかわからない一作目で、うんうんうん、ある程度それを映画化しましたっていうところでの出来事の、うん、今仁義がこれだけヒットするコンテンツだってなってるところでもう一回撮るのであれば、多分もうちょっと細かくしたりとか、う
んうん、まあ、整理したりとかもできなくはないけど、まあ、そうすると多分その元の枝にあった厚さみたいなのはやっぱちょっと失われてはいったりもするだろうし、まあ、難しいもん
です。あと圧倒的な情報量の気持ちよさっていうのはありますからね、やっぱり正直なんかそれやっぱあの仁義はやっぱあの結構リズムな映画な気もしてて、うんうん、なんかそのあの、サントラうん、もうそうだし、あの広島弁も含めて、うん、あと、うん、まあ、死ぬとバンってこう来るあの天丼、うん、さっきの天丼って黄色反応見られましたけど、うん、あの感じとかも含めて、
字幕使いとか
やっぱこうすごいリズム感によってかなり、うん、まあ、映画はリズムだったりして結構いますけど、うんうん、なんかでもよりその中でもなんかリズム要素がかなり強い映画な気がするから、うんうんうん、なんかそれはね、なんかまたちょっとこう、むずいですね、
うんうん、まあ、うまいことなんか、うん、まあ、今もそれこそリバイバルって言った時に、うん、なんかその辺もね、うまくこう今の映画の中に取り込めるとまたいいんです
よ
ね。
昔は
よかったって話じゃないけど、昔の監督ってリズムで撮ってるなっていうのは分かる人結構多いよね、うんうん、なんかそれは仁義
が、まあ、どうなのかな、編集がでかいのかな、
まあ、時間かけれてるっていうのは、うん、そのポスプロにかける時間、うん、多分昔の方が長いんじゃないかなとか、うん、 あるし、まあ、フィルムだから、うん、その撮る時のなんていうの、あの集中力みたいなのが、うんうん、まあ、高かったりとかもするのかもしれないですけど、
なんかね、仁義みたいなそういう娯楽作に限らず、うん、まあ、結構アート映画とかに関しても、うん、結構やっぱ勢いがあるってだけじゃなくて、うん、なんかそ、うん、あ、すごいやっぱリズムで作ってるなっていう感じ、うん、
ま
あ、
有名なとこだったらオズとかね、うんうんうん、まあその辺もそうでしょうし、
まあ、ジャックタッチとか、ね、うん、やっぱジャックタッチそうだし、うん、ジャックタッチの影響を受けてるたけしはやっぱ結構、うん、まあ、ちょっと暴力映画みたいにノリでさ、はい、昨日3対 4X10 月した時に見たんですけど、はい、3対 4X10 月とかも結構かなりリズム、あ、マトリズム
だったのかな、まあ、だって自分で編集ね立ち会ってやってるぐらいだからね、うん、そうですね、まあまあ、まあ、映画監督には固有のリズムは多分おのおのにあるだろうけど、
ただやっぱ、あ、これ今リズム見てるなっていうのを明確に感じる監督っていうのが、なんかやっぱクラシックな人多かったなって気はなんかね、まあ、むしろクラシックってレイヤーで見れてるからリズムを強く感じるのかもしれないけど、
ね、うん、あと、まあ、今のリズムと違うから余計に強調されたり、
やっぱさ、最近あのホラー怪奇映画ばっか見てるから30年代40年代の映画ばっか見てるんですけど、あ、ね、テンポが異常にいいんですよやっぱり、あ、あの多分もうあの本当60分とか70分の間でパンパンパンパンってやるから、うん、もう必要最低限のことしかもう演出しないから、うん、そのもうねすごい、あ、見やすっていう感じはありますね、うん、すごい。
でもなんかそもそもあの仁義じゃないけど、でもその仁義周りのね、やっぱ山下幸三とか、うん、と深田健二とかが、うん、ね、あの牧野正信、うん、まあまあ牧野は違うか、
うん、牧野はスターはあれ
マジで普通に仁、うん、あの仁義ある方の、
うん、仁義人気映画
あれだけど、まあなんかそこら辺の人たち、やっぱ、ね、僕とライジン舞台でも強いけど、うん、やっぱ基本的に90分以内、うん、70分から90分の作品で、うん、でっていうのはやっぱすごいやっぱリズム感がやっぱあるからね、うん、なんかすごいこう、うん、
まあ、擬似的にそれをやったりっていうのは多分、うん、アンドとかの辺の人たちは多分こう意識して、うん、多分そのかつてのリズム感みたいなの
を、うん、確かにアンドは確かにそうだね、う
ん、やってたりとか、まあ、タランティーノも、まあ、ある種そうだったし、うん、まあ、そのだからその結構オマージュ多めの監督って結構こう作風としてはそっちに落ち着いていく節があるけど、
なんかオムニバスだからさ、うん、こうだって言うんだけどさ、うん、エヴァンゲリオンのさ、あの総集編のさ、うん、デサンドリバース、はい、うん、あのテレビシリーズ全部を総集編にしたやつもさ、あれ、うん、ストーリーっていうよりはなんかもうストーリー使ってかなり編集のリズムにした映画なんだけど、
コラージュ映像
だからあれとかはかなり本当リズム感の映画な気はするし、
それこそ実写でまあ、ラブ&ポップ僕見てないですけど、うん、シンゴジルとか見たらもう、うん、ああ、まあ、実写でやってもやっぱこういう、うん、なんかこう編集とか芝居のテンポで、うん、テンポでやってるなっていうのが、
うん、言うだけど原田正人とかもかなり
そう
ですね、
うん、ああそうですね、
シンゴジラってだって撮影した、ね、撮影に行った役者陣からはさ、これは妥作だって思われてたらしいですか、
そう
ですね、公開まで
僕だって結構そういうの事前に聞きましたもんね、やっぱ、関係者みたいな人とか、うん、脚本ちょっと読んだねみたいな人とか、うん、なんかスタイリストと
かね、蓋を開けてみればみたいな、
ね、大傑作、
まあ、大傑作で大ヒットして、だから、うん、まあやっぱなんだろう、あの撮影中に何が行われてるかが分かんなかったんですよ、うん、普通の映画と違いすぎて、
新ドラマはどうなんですかね、
もう楽しみにしてますけど、うん、ね、まあ、その監督がその樋口一人だったかな、うん、一応実質、うん、スタイルとしてその前回はその総監督っていうだけその下に監督がいてだったけど、じゃなくて完全に監督一人立って脚本とプロデュースが
あ
るのってスタイル
で、ちょっとだからな、
まあだからそうある程度その脚本力と、あとまあ多分ポスプロとかも絶対その制作プロデューサーとしてはある程度関わるだろうから、その多分大丈夫、ローレライとかにならないとは思うんですけどね、きっとね、ユーシンジのでも芝居の取り方がね、正直ちょっと
そうそうね、進撃もそうだったけどね、
ちょっとねってところあるから、まあ
でも今までだってノボーもさ、普通のパートナーのね、あの監督は井上慎がやって、うん、そうですね、パートを樋口監督がやるっていう、
そうそう、なんかそういうやっぱ夫人でやると、うん、そのお芝居撮れる人にやっぱ撮らず感想ですね、あんまり言うとちょっとわかんないですけど、今回はだから脚本が良かったりとかして、うん、今までその出せなかったパワーをね、ちゃんと出せるようになる可能性もあります。
庵野秀明がでも実写で、あのそっか、下地は撮ってるからあれか、うん、なんかね、ラブ&ポップとか、うん、その前 の, あ, のあれとか、史実とかは結構飛び道具的な感じだったからね、なるけど、
まあでも基本的には多分その素材をどう、そのどのリズムでどう作っていくかみたいな、うん、結構素材ありきの人 難しいんだよねそれって。あのよく言われることだけど、映画監督って現場で常にいてその後に編集携わっちゃうと、うん、めちゃくちゃ素材に愛着があるから切れないっていうので、うん、ディレクターズカット版がおおむね退屈になりがちなのって、うん、そのディレクターズカットっていうのは基本的に
ここは見せたい、
俺にとってここ渾身のショットなんだよって思っても編集する人にとってっていうかその見る人にとってはその関係ないから、うん、面白くないところも使っちゃうっていうパターンは結構ある、うん、から多分、うん、
容赦なくカットできる感、だリズム感を生み出せる監督、うん、だからそこすごい、うん、だからその撮ったものは撮ったものとして、
う
ん、なんか多分スイッチ切り替えて、
う
ん、リズム感を生み出すってなった時はやっぱリズム感で作ってるのか、うん、もしかしたら撮ってる時からもうリズム感っていうのをかなり意識してやってるのかっていうね、うん、
そうですね、うん、それができる人っていうのはやっぱ、う
ん、それかあとあの現場の制作状況とかで多分今と昔じゃ多分違うもんね、うん、だから、うん、その現場の制約でこうなってたとかそういう可能性もあるよね、うんうん、
結構あると思う、うん、まあ、それこそ、まあ、今回のこれとかは制作、うん、この短いスパンでやっぱ作ってっていくら当時の体制でも、うん、
まあ、同じ役者が何回も出てるもしかしたら撮ってるスパン的にはちょうどこの人空いてるから2作目もじゃあ続投でっていうので、う
ん
う
ん、とか、うん、まあひたすら2作目以降とかだったらある程度こうスケジュールギュッとまとめたりとかしてるのもあるのかもしれないですけどね、うんうんうん、なかなかですよね、
うん、まあでもそうですね、
個人的に、まあ、うん、まあ、アンノの話出てきたらあれですけど、アンノってでも内政的なものと外に行くことの間でずっと葛藤してきて、うん、なんか外に行こうとして行かないみたいなことずっとやってた人だと思うけど、うんうん、なんか俺としては旧で外のことに行ったから、うんうんうん、次の新エヴァンゲリオンで、うん、もうついに内政なことじゃないエヴァンゲリオンになるんじゃないかって気が
する、うんうん、まあね、本当だったらあと1ヶ月もすれば見れたんですけどね、
うんうん、なんかなんだろう、あの、ちょっと新、あの Q に関しては俺は結構3・11とかなり関係した作品だと思ってるんで、あのエヴァンゲリオンの Q、 なんか最近友達 の、 あのラッパーの、5歳ぐらい下の子が、うん、あの Q 見てなんかよく分かんなかったみたいなことしたんですけど、うん、なんか個人的には俺なんかあれ3・11の翌年かな、
2012年の2月、うん、あ、じゃあ12月、
うん、に公開だったっていうタイミングで作られたのがあれだっていうのを含めて見ると結構ああなるほどって、なんか結構空気感的にかなり311直後近かったなって思って俺は見てたんで、うん、なんかっていうのはあるんですけど、でもだから俺はちょっとあの旧から結構政治的になったな、政治的とかなんか内政からちょっと外のもう外側に投入出されちゃったんだから、うん、すごいあったし、うん、旧のラストってまさに本当に今まで内政の問題でうじる施設がもう強制的に外に配置されてええー、っていうところで終わってたと思うんで、うん、なんかそれすごい良かったなって思うんですけど、うん、なんかなんだろう、エヴァンゲリオンって僕やっぱ高校の時とか中学高校でうわエヴァみたいな感じだったんですけど、うん、なんかもうだんだんちょっとずつ熱冷めてきて、うん、なんか俺多分高校とか大学の時に公開延期ですってなったらバークってなってたと思うんだけど、うん、なんかあ今のテンションであそっかうんっていう気持ち、なんかあの本当に楽しみな映画のうちの1本ぐらい の、ね、あの気持ちにね、まあまあ、なってしまった。あ
まあ、随分待たされてますからね、うん、今更その数ヶ月待ったところでみたいな、うん、なんかでも不思議なもんでさ、うん、結構まあ俺ダブルセブンだけ結構びっくり、うん、最初の方のねその公開延期になったやつでさ、うん、うわマジかなダブルセブン見れないのかとかって思ってたけどさ、うん、だんだんその延期慣れみたいな感じの現象が起きてきてさ、うん、もうああまあ来年になったのがまあもういいかみたいな、
遅すぎてね、
そうなんかもういっそこのぐらい少ない方が見たいやつ絞れるわみたいな気持ちにちょっとなってる節はある、うんうん、
ガチョーコの夜とかな、見るのがいいよね、
うん、ガチョーコの夜な、
あれ、あの、ディ
アオ、
アクション、
アクションの殺人の、はい、かわいいんだよ、あの話が、
グイルンベ、
グイルンベがちょうど
この話前もして
他にさ、なんか実録ものとかでさ、あの、おすすめあります？山田くん的には。
でも、まあ、高田くんってどういうことな話けど、うん、北陸、
うん、まあ、あれは深作じゃないですか、
あ、か、うん、実録なんだな、でも実録か、
個人的にはあの実録外伝大阪電撃作戦っていうのがめちゃくちゃ良くて、あの、な、本当にちっちゃな暴力集団と大きな暴力集団のどうやってちっちゃな方が戦っていくかっていうところで、まあ、最後ひねり潰されるんだけど、それすごいいいんだけど、それもあの途中まで普通の暴力団映画だと思って見てると、途中であのターゲットとしてあの大きな暴力団があのなんかホワイトボードかなんかに写真付きでこいつ撮ってこいみたいな時に言うんだけど、その時に全部名前があの在日の、で今まであのままあのーま、主人公の方たちに肩入れてたから、あ こういうバックグラウンドがいきなり出てきたっていうところですごいねいいんですよ。
なんか警戒心殺しの軍団とか確かそうだ
った。そう
あのまあ暴力的にのし上がってくる、まあ、無法のやった組織ってのは出てくるね。それがでも下地何かってなるとあこいつは在日だったんだっていうふうにあそうならざるを得ない状況っていうのが結構分かってくるって、う
ん、だからとあとやっぱ沖縄ヤクザ戦争っていうのもいいんです。2人その2作とも中島貞夫っていう監督が撮ってて中島貞夫すごいいいんで、うん、おすすめですね。
それは深作金次、うん、山下戸孝太郎が結構ね、すごくなっていうのはね。あと実は面白いけどあの安藤昇の、
はいはいはい、
我がセックスと逃亡の記録っていうのは、はいはいはい、安藤昇ってヤクザやりながら俳優もやってた人で、あの自分が実際に体験したことを自分で、うん、あのセックスも込みで演じるっていうそれ結構面白かったですよね。
実録安藤組なんちゃらとかその辺ですね。
安藤も結構出てます
よね、うん、あとなんだっけなマムシ、
あ、はいはいはい、マムシ兄弟、
そうそう、うん、もうあの文太さんとあと確か安藤昇最初です、うん、
でもこの時やってた、
いやねあれ深作も撮ってた気がしたけど、誰だったか
は、シリーズ結構ある
から、シリーズ結構あるから。
深作欣二ってあれだよね、これたまにウィキペディアとかでさ、うん、フィルモグラフィー見るとさ、撮りすぎだよね、うん、ちょっと、うん、非常な数撮ってる。このあと復活の日とか、
うん、その後ね、やっぱ東映とか角川の対策系とか、ね、だか結構あれで、なんか結構こうカタストロフィー系が流行って復活の日だから、
ね、うん、まあ、パニック映画ブームで、
ね、
うん、やっててね。
それとあれですまだ話があるんですけど出ましたね日本沈没の
2020年てかあれすごいよね、呪怨がさ7月3日でさ、うん、その1週間後にさ日本沈没
やばいよねいやあのね結構やばそうでしたね。なんか日本沈没
面白そうだったすごく、うんうん、めちゃめちゃ金かかってそうだったしね、うん、なんか随分気合い入れたコンテンツだった
ね。ちょっと鳥肌もんですよ7月は。
デビルマン以来、
うん、ちょっとねそれに向けてクライベ
いやあの確かケミンとダメ
にいやその前にあとあの普通に映像研とかもやってるから、
あ、うん、めっちゃやってんな。
いやでちょっとあのあれですトニさんと映像研会の時に喋った時にまあ聞いたんですけど、うん、だからもう岩佐監督はあのもうちょっと日本沈没以降はちょっとしばらくお休みしようかなっていう感じ、うん、
ちょっと仕事しすぎた、
あまりにも取りすぎてて、
うん、まあまあそういうのもありです
よ、うん、多分夜は短し以降ノンストップじゃ
ないですか、ね、
夜は短し夜明け告げるルーの歌、うん、
年間数本単位
で
ずっと
や
って
その直後の年始にクライベイ
ビ
ーで、その翌年に
ピンポンはピンポンもっと前か、
あピンポンはもっと前です、ピンポンも5年6年前とかです、
うん、でクライベイビーやって で君と波に
乗ったらやって映像券かな、
うん、映像券
なんかもう一個ぐらいなかった
あった気する
ないか
あ、あった気するなんかもう
一歩君と波に乗れたらの前ぐらいなかった気がする
なんかあった気がする
あったよあったよ、
いや気のせいじゃないそれ
あったあった、う
ん、はいまあまあ
そうでもなんか、ね、あのまあてかクライベイビー撮った人があの日本沈没2020で撮るっていうのがもうてかなんかねちょっとモチーフ似てんだよね。もう陸上やってるから。
まあまあ、そうね、陸上から始まるもんね、予告がね。
これクライベイビーの前って。陸上やってんじゃないか。
どんだけ陸上好きなんだよみたいな。
俺これもうバイオレンスジャック的にさ、これ実はさ、クライベイビー、いや、クライベイビーと最後世界観的にさ、繋がるっていうかさ、実はこれあのクライベイビーでしたみたいなのだったらちょっと笑うけどね。
途中でなんかダルマみたいにされたキャラクターが出てくる。
バイオレンスジャックも全然あのデビルマンと関係ない世紀末の世界でって始まったのがあの話しされてこれはデビルマンの後の世界でしたみたいなのがバイオレンスジャックなので
ネタバレですね、
うん、あでもなんか2021年に犬王っていう映画を公開制作決定湯浅政明監督って出てるよ、
休めなか
った、
うん、
やばいね、
うん、まあ、それかまあほぼ並行して作ってたか、
うん、あそうね、
松本太陽キャラ原案だ
ってやば
平家物語の能楽が題材だって
やばいじゃないですか。
まあ、なんかまあコンテンツが多いですね。
ね、でもちょっと7月本当楽しみですね、
うんうん。そうですね。ちょっとまた共有方みたいな感じ
で、ね、確かに。
いやーね、まあいいですね。まあ4月ぐらいに第2弾のかな。なんかそれはそれそれスマイクとかじゃないかな。
セカンドインパクト用ですか。
たまはまだ残っとるがよ。
ネットフリックスが。
ネットフリックスが。
そうですね。
その後の波がなさそうだから、ね、
うんうん、まあまあ別に近くなったらまた公開情報とかいろいろ出るでしょう、
ね、ほらあのネットリックス的なちょっと弾がもうほら作れなくなってるから、
ああ、いやでもまだあると思うよ、うん、あの公開予定自体は結構前からいっぱい決まってる、あ、まあでもそっか、今年の8月だか9月に公開予定だった映画は今撮影中止になったっ
つって、うん、で2045の続編も楽しみだしな、広角機動隊のな、
ああ、シーズン2
シーズン2楽しみだしな、
そうですね、
はい、もうそろそろいいんじゃないでし
ょうか、はい、こ、はいはい、んな感じでこのポッドキャストでは、現在、まず有料もやっております、はい、なんか今回後半なんか、なんかね、政治的な言葉と内政的な言葉みたいなやつがちらっとしましたけど、うん、なんかあれとかてか今回仁義の戦いになる話、仁義の戦いになるきっかけって言ったらやばいね、もうそれもう殺し屋だね仁義の戦いの話するって、まあ、きっかけになった話とか結構あの有料版の方で、あの当番組でやってる月額300円の有料版の方でやっております。なんか7割、クソの話で3割ちゃんとした話しますので、あのよかったらあの、まあ、なんか我々の活動資金にもなりますので、あの、はい、入っていただけるとね、あの嬉しいです。フィクシブハンボックスの方で底辺文化系トークラジオ29選までの地図を検索してください、お願いします、また、このラジオで現在お便りを募集してあります。なんか特に今特別テーマとかないんですが、うん、まあ、まあ、最近こんなの見たよとか、あの、このラジオの感想とか、ありましたら、送っていただけると嬉しいです。アドレスとしましては、29.tiz@gmail.com、29は数字です。29.tiz@gmail.com までメールを送っていただくか、底辺文化系トークラジオとか、29歳までの地図とかで検索すると、このラジオのツイッターアカウントありますので、そちらにある、DM から、メール送っていただいても結構です。はい、お願いします。はい、そしてなんか、もろもろおっしゃれば、どうですか。
はい、金内たびきですけど、私が自宅でやっております、モルに夏に日って書いて聖火日っていうグループがあるんですけど、
盛る夏の日って言わなかった
ん
ですか。
いや、なんかたまには別の言い方もしてあげたなって、聖火の日って書いて聖火日っていうのがあるんですけれど、それの、新作、スタークルージングパジャマキャンプアルファという、やつを7月22日から、まあ、2週末ぐらいで、まあ、やろうと思ってます。全部夜の回です、うん、ちょっとまだね、あの詳細発表してないんですけれど、まあ、大体一般1800円、うん、まあ夫婦50割とかだと1人当たり1000円とか、ちょっといろいろ割引を今回めっちゃ儲けようと思ったんですので、はい、ちょっと詳細を、楽しみにしておいてもらえればなと思います。盛る夏の日って書いて聖火日って検索すると、なんか最近ね公式サイトを作ったんですけど、なんかね検索しても出てこないんですよ公式サイトが、はい、WIX のなんかあのツイッターは一番上に出てくるんですけど、はいはいはい、なのでそのツイッターを押すとなんかその、まあ、ツイッターの下の、ね、プロフィールのところにあるじゃないですか、はいはい、そこにあの公式サイト、公式サイトもめちゃくちゃ充実しておりますので、そちらなどをご、まあ、とか、まあ、ツイッターとかをご参照して、まあ、できたらチャンネル登録フォローもよろしくお願いしますって感じなんですけれど、っていうのが1個と、7月22日からスタークルージングパジャマキャンプアルファっていうのをやりますっていうのと、1個前の、ウィッチキャスティングという、第3作目があるんですけれど、それの、撮影映像、まあ、舞台をね映像で見るとめちゃくちゃしょぼーとかなんか演技みたいなのがちょっと なるんで、実は見てほしくないんですけれど、ちょっとあの1000円で公開しました。
お
ノートの、有料記事1000円で払っていただけると、その動画のリンクが YouTube であって、まあ、決して高画質とは言えないんですけれど、まあ、1時間半ちょい、本編上がっておりますので、そちら、それも、あれですね、あの公式サイトの、ウィッチキャスティングページから該当のノートの記事まで飛べると思いますので、買って見ていただける方は見ていただけると、まあ、どちらか東京に、ね、来れなくて見れなかったという方もご覧いただけると思いますので、よろしくお願いします。なんとこの動画の撮影をしていただいたのは、レイトさんなんですよね。
あ、
はい、
なんだ今の感じ。
いや、なんか乗っけてきてくれるのかなと。あ、
僕が撮りました、
はい、なんですけれど、うん、僕が何も言わず、ただうちに来てから帰るまでをビデオカメラをずっと回しといてくれ、
うん、
カメラを止めるなと、ね、うん、言ったばかりに、あの何の用意もしてこなかったから、急になんかこう右側で物事が起きてるけど、あっつってなんか急いでこうカメラに向けてくれんだけれど、うん、遅くて何も撮れてないとかね、
結構多いです。
そう、そういうめちゃくちゃ多いんです
よ。まあ、要するにこう演出が分かってない、うん、座った席がその要するにこう舞台全体がね一つの部屋なんで、うん、全体を見渡せるポジションがないんですよ、
うん、
だから
何かでかないといけないんですよ
ね。カメラ振らない限りは絶対に撮れないっていう環境の中で、演出も何が起こるかも分かんない状態で初見で撮ってるっていう、
なのであれは僕の責任です。あのね、違うんですよ、撮っては欲しいんだが、まあ、レイトさんにもフラットに見て欲しいなっていう、なんか両方のスケベ心が働いたせいで、
こういうことになりました。
地元みたいな感じ、ま
あ、そうですね。
釣りやるときはあれですね。
ここで
最初見てからその釣りの回撮るとかそういうスタイルさせてほしい。
あるいはもう結構もう指示ね。うん、結構細かくする人いるじゃないですか、舞台の撮影とか。
するとかね。
うん、すると一個全体をこう映す
とか、マスターカメラみたいな一個用意するとか、うん、まあ何かしらちょっとね。
そう、
ちょっとリベンジを。
まあでもとりあえずね、撮っちゃった映像はそれしかないので、よかったら見ていただければなと思います。なんかよくディズニーランドとかで、なんかそのアトラクションに入ってから出るまでをこうなんかカメラ、手持ちカメラで撮ってる映像ってあるじゃないですか。はいはい、なんかこうスプラッシュマウンテン、フル、ライド
動画。これディズニーの、スター・ウォーズのライドの映像めっちゃ見てる。
ああ、スター・ツアーズ。本家、俺もめっちゃ見てる。
あれめっちゃ乗りたいんだよ、
う
ん。
っていうような感じとして見てもらえると、実際にレイトさんがね、駅に着いてから、こう、うちに来て、うちから帰るまでを、まあ、ほぼ一連の流れで、まあ、ちょっとジャンプカットとか使ったりもしてますけど、撮ってありますので、そういうね、ものとして、まあ、本来、映ってたらラッキーぐらいの気持ちで見てもらえればいいと思います。1000円で見れますので、よろしくお願いしますと。はい、そんな感じです。
レイさん。
はい、先ほどもちょっとちらっと話出ましたが、7月3日から、呪怨の呪いの家という作品が、ネットフリックスで公開されます。助監督をやりました。で、まあ、いろいろ関わっていますが、めちゃくちゃ面白いであろう。僕もちょっと見れてないんですけど、本編はめちゃくちゃ面白いと思うので、ぜひ公開されたら皆さんも見てください。全6話のドラマシリーズで、まあ、割とあっという間に見れると思います。
関係者になんか映像でなんかネットフリー無料券みたいなのがもらえたりしないの？
まあ、ネットフリーはそもそもまあ別に加入してるやって話ですけど、うん、まあそれは別にないですけどね。試写化はもともと予定されてたらしいですけど、コロナの影響で中止になったりとかして、うん、まあ見れてないですね。だからまあ僕も全く皆さんと同じタイミングで多分普通に楽しく見ると思います。
なるほど、
ぜひ見てください。よろしくお願いします。
はい、山田君は。
はい、たくさん3つ、まあ、2つか。1個、まず、バスダマンジュー怖いという曲、僕トラックとラップ入れた曲が、今、iTunes、Apple Music、Spotify と各サブスクで配信されておりますので、聞いてください。古典落語のまんじゅう怖いを題材にした、合計5人のラッパーによる、マイクパスの曲などありますので、よかったら聞いてくださいっていうのと、最近ちょっとサウンドクラウドの方に、雨っていうインストのトラック作ってあげたんですけど、なんか多分俺作った中で一番クオリティ高い感じの曲できたので、よかったらちょっとそれサウンドクラウドで多分 KTY とかで検索すると出てくるので、聴いていただけると、なんかね、分かる人に分かったヌシャベスみたいな感じの、ね、トラップがね、曲ができたので、
この世で一番いいってことじゃん、それ。
ヌシャベス、ヌシャベスいいよ。いや、雨ね、ちょっと自分でなんだけど、結構ね、マジ今回めっちゃいい。俺ちょっと天才だと思ったもん、作った時。やべえと思ったんで、よかったら聞いてください。はいですね、ちょっとこれまたちょっと後々ちょっとラップとか入れてちゃんと曲にしようかなと思ってるんですけど、今のところちょっとインストで上げてるんでお願いしますっていうのと、
それエンディングに流したりしない？
エンディングちょっと今日別に、だからなんか最近コード進行の勉強ずっとしてて、なんか最近こう大なんかこう大体このパターンありますよみたいなあるじゃないですか、コード進行、結構、
俺あれとうとう分かんなかった最後まで。
なんか最近ちょっと頑張ってるんですけど、なんか丸の内サディスティック進行、丸の内サディスティックってあるじゃないですか、うん、あれのコード進行をちょっとこういじったコード進行で、なんかなんかね、ちょっとコードの勉強で作った曲なんで、すげえ本当ここでしか流さないぐらいな、なんか普通の発表する気もないのであれなんですけど、ちょっと今日はエンディングそれにしようかなって感じで、僕が丸の内サディスティック進行で作った曲ですエンディング、はい、
丸の内サディスティックってどういう曲だっけ。
報酬は入社後、それがこの仕事のチャンチャンチャンチャンチャンチャンチャンチャンってやつの今年以降で作ってみたので、はい、です、
はい、
こんな感じですかね、
はい、
はい、皆さん、まあ、ちょっとコロナ明けて今映画館行けるタイミングなので、第2波がいつ来るか分かりませんが、まあ、ちょっと今のうちにもう行けるだけ映画館行ってガンガン映画館見るのがあなたが大好きな映画館を、守るためにもつながりますよということで、はい、本日は山田と
金内隆
と
高
島でした。
ありがとうございました。